聖郷の人生に影響を与えたことで打線を組んでみた。
はい。
ということで、今日は聖郷と初だね。
初っすね、こういうの。
出てもらうの。前なんか高のやつを聞いてくれたということで。
そうっすね、あれは面白かったっすね。
これちょっと聖郷にもぜひ。
はい。
でもうそろそろ夏の多分来シーズンいろいろとか始まっちゃうと思うので。
そうっすね。
時間のあるうちに。ちょっと話を聞ければなというところで、
はい、ありがとうございます、はいはいはい、こんな機会を与えていただいて、
いやいや本当ありがとうなんだけど
これどういう始めますか、どういう風に始めますか、もういきなり僕が、
そうだね、組んでみて
まず難しかったのが、
そうだね、どうだった、
いやなんかその打線って聞いた時に、うん、やっぱ僕の野球の知識的にやっぱ 3,4,5 になんかどでかい出来事が来るみたいな感じじゃないですか。
うん、そうだね。
僕あんまりその過去の出来事になんかこう執着したくないじゃないけど。
なるほど。
なんかそういうなんか変なとこあるから。
ああ、面白いね。
この出来事を絶対俺の中で忘れねえみたいなこと知ってないんですよ。
ああ、なるほど。ええー。
もう次何するか考えようって。
うん。
まあ。なんかその過去起きた出来事でこれなんか次持っていけるなみたいなのさえなんか自分の中で掴んどきゃ、
うん、
まあ別にそんな忘れ、もう絶対に忘れねえぞみたいなことしなくてもいいかな。
なるほどね。
感じなんで、なんか3、4、5とかを決めるのむずいなってなったんですよ。
うんうんうん。
だから、だったら、そう、1から9番まで時系列行った方が、意外とその時系列順で行った方がその関連もあるし、
うん、
前あって今こうでみた
いな。確かに説明もしやすい。
説明もしやすいなと思ったんで、
うん、
ちょっと時系列で行こうかな。
じゃ逆にこう、あえて、まあ、優先順位をつけないというか、そこでフラットに。
そうですね。
やることで、まあどうなるかっていう、そのチームのケミストリー的に。
そうですね。みたいな感じですかね。
あ、楽しみ。じゃあちょっと早速1番から。
いいですか。
入れていいですか。
これはね、まず、小4ですね。
はい、小4から遡る。あ、いい。
これは僕の中で多分一番、なんか、ちょっと矛盾してるかもしれないですけど、一番最初に、多分自我が芽生えたんじゃないかな、みたいな。
ああ。
なんかその自分のことを他の視点から見れるようになったんじゃないかな。
ほう。
な、話なんですけど。それが小4に2回起きて。
2回もしかも。
はい。まあ、もともと、僕、一個上の兄がいるんですけど、
うん、
基本的に全部兄ちゃんの方ができたんですよ。
あ、そうなんだ。
何においても。
うん、
話おもろいし、サッカーできるし、
うん、
勉強できるし、
うん、
顔もかっこいいし、みたいな、もうなんか、そう、なんか、なんだろう。自分が欲しいもの大体すべて持ってます、
うん。
で、なんか、初めて買い物行かされる時も、お母さん、お兄ちゃんに、聖郷連れてって、で、何その、こういうことを、こういうもの買ってきて、みたいな、リストは兄ちゃんの方に、こう、
持たせて、
僕はただついていくだけ。なんかまあそういう形だったんですけど。だ基本的には、その、中学校3年生ぐらいまでは、まあ、まず、兄ちゃんより僕の方が下だっていう過程で聞いてほしいんですけど、
うん、
まあ、この最初の出来事はちょっと関係ないんですけど、まあ、そういう過程で聞いてほしいんですけど。
そういう意識がずっとあったってことね。
自分がちょっと良くない、
うんうんうん。
で、小4の途中まで、まあ僕サッカー3歳から始めてて、
うん、
サッカーも、とりあえず、まあ兄ちゃんも行ってるしぐらい、
うんうん、
多分感覚でやってて、僕もあんまり覚えてないけど、
うん
まあ、とりあえず自分の意思で絶対行きたいからみたいな感じはなくて、
うん
まあ、とりあえず、なんか、まあ、親が、多分親に入れさせてもらって、まあ別に辞める意思もないし、絶対やりたいっていう意思もないしぐらいで続けてて。う
ん、さっきのその、スーパー行くのについてくじゃないけど、
そうそうそう、
まあでも、もうほんとついてくみたいな。
そうなんですよ。
感覚としては。
マジでそんな感じでやってて、
うん、
で、ある試合の、帰りを、お父さんが、その車で、要は、僕と僕の友達を、家に、試合終わった後家に連れてってくれるみたいな。
うん。
迎え来てくれて、みたいな、あれだったんですけど、その試合なんかめっちゃ、負けて、なんかギリギリかなんかで。
うん。
で、負けてて、で僕と、その僕の友達が後ろで後部座席に座ってて、僕の友達はなんか泣いてるか、 マジなんでこんな感じで負けたんだよぐらいの、
うんうん、
やっぱ話してる時に僕はもうヘラヘラ笑いながら、今日なんか6時からなんかドラえもん始まるだどうだみたいな、もうなんかでも負けても別によくねぐらいの話をしてたらしくて、それを見たお父さんが、その何、僕の友達が帰った後にぶち切れて、そんなんならやんなよみたいな、みたいなぶち切れられて、それが多分初めて思いっきりぶち切れられたんですけど、
うんうん
うん、で次お前あの試合次チャンスあるから、なんか俺多分その時に多分いや続けたいかなんか言ったんですよ。
あ、その言われても、
そうあっちの多分怒りをどちらかというと下げたいから、
うんうん、
そんなに怒らないでっていうのも含めて、多分怒らないでなんて自分がちゃんとできるよとか、だからそういうの見せたがるから多分。それで多分その反動で言ったんですけど、
うん、
それ言ったがために、俺次頑張るから、とりあえず見てて。
あ、でもそれは言ったんだ。
言ったんですよ。多分、
うん。
正確に覚えてないですよ、
どんなこと、うん、
で、それでその次の試合で、全然下手くそだけど、鬼くそ走ったらしいんですよ。バカくそ一生懸命サッカーやったらし
くて、うん。
で、それでお父さんが試合終わった後に、お前くそかっこいいやん、みたいな言われて、それが僕の中で多分初めて、兄ちゃんがずっとこう、ね、まあ、比べられてはないけど、
うん、
まあ、基本的に何やっても兄ちゃんができる状態で初めて褒められた。
あ、そうなんだ。
みたいな。まあもちろん多分ちょこちょこあったと思います。
うん。
僕が覚えてるその褒められたのはそれで、そう。で、そっからもう一生懸命頑張ったら褒められるんだぐらいの多分気持ちで、
うん、
そう、ずっとやってたら、まあ多分1年ぐらいした時に、その小学校のクラブチームのトップチームに入って、
お、
全然その小学校の時は全然上手くなかったけど、トップチームに入れて、まあ、頑張ったのは結果残るみたいなのの、
うん、
初めての経験が多分そこで、
うんうん、
あ、これぐらい頑張ったらこれぐらいの成果出るんだみたいなのを学べたっていうのと、ちょうどその小学校4年生の時にひいおばあちゃんが亡くなって、
お、
そうで、僕基本的におちゃらけてたから、
うん、
なんか、多分、ひいおばあちゃんのその葬式終わった後のなんかみんなでご飯食べるみたいな時とかも、みんななんかちょっと落ち込んでるから、
うん、
ちょっと笑かして元気にしてやろうぐらいの、
なるほどね。
軽い気持ちでね、
うんうんう
ん、なんかやってたらしいんですよ。
うん、
それ終わった後に、もうお父さんぶち切れられて。何やって空気読む
そう。まあでも子供だとわかんないもんね。そのいい良かれと思ってね。
そう。で、僕多分そのタイミングで初めて空気読むって言葉知るんですよ。
ああ。
空気読むってのはどういう意味か。その時多分 KY とか流行ってて。なんか略して、空気読めない KY みたいな流行ってて。だからそれで初めて知って、で、空気読むっていうのは、その周りの、その、こう何意識じゃないけど、周りの目線とか気にしないとできることじゃないじゃないですか。
そうだね。
そう。うん、周りから見て自分ってどういう風に見えてんだろうみたいなのを、初めて意識し始めたのが、その小学校4年生で、
うん、
そう、周りから見てどうなんだろう、
うん。
一生懸命頑張ったら、こう、なんか、これぐらいの成果出るみたいなのの、うん、その2連チャンが小4で起きて。
そこは重なったんだ。重なったというか、繋がっていったの。
そうなんです。でそっからですね、僕がちゃんと一応、
うん、
何、人間として頑張り始めたみたいな。
でも小4でそうなれんのは、
そう。いや、だからその、ちゃんとめちゃくちゃやってたわけじゃないですよ。ただまあ、
うん、
他の多分、何、その前と比べたら明らかに。
少なくとも自分がやりたいと思ってることに対しては、
そう、
みたいな。
そう、ある程度頑張るようになって。で、小学校6年生キャプテンになって。
あ、そうなんだ。
はい、感じだったんですけど。僕は試合には出てないキャプテンだったんですけど。
あ、そうなの？
はい。
それどうやって選ばれたの？
なんか立候補制だったんですよ。
うん。
で立候補制で、僕と、周りの雰囲気からどう考えてもこいつでしょみたいなやつが立候補して決めらんないからじゃんけんで俺勝ってキャプテン
だった。あ、じゃんけんだったんだ。そう。あれもいいね。
そう。なんかそんな小学校4年生ですね。
そこ手挙げたのはなんか、あの理由は。覚えてる？
全然わかんないです。これ多分目立ちたいっていう、その今もなんとなくある、その、感情というか、は多分小さい頃から持ってて。
なるほど。
多分それの流れだったと思うんですけど、
ね、うん、
ここで出なくていいのかみたいな、多分自分の中の、うん、そう、あれするみたいな感じだったっすけどね。
面白いな。まあでもそれで言うとさ、周り的にはさ、まあこいつだっていう、キャプテンこいつだっていうのが、うん、周りの空気としてはそうなってたわけでしょ。
うん、
多分、
うん。だから空気読めなかったんじゃないですか。空気読めとはいい。空気読む能力が、を気にし始めたとはいえ、
それちょっと違うなっていうふうに、
そう、
思った自分もいた。
うん、なんか、まあ、ある程度周りが考えてることって別に、自分の考えてることより大事ではないんじゃないかみたいなのは、うん、多分なんとなく自分の中であって、それが正しいかどうかさておいて、
うん。
そう。だから空気読むみたいなところと、自分がやりたいことの、なんかどっちかが、あ、どっちもなんか被った時に、多分どちらかというと、自分の考えてることを優先してきたような、うん、人生なんかな、みたいな。
なるほどね。
感じなんですけど。
へぇ、
はあ、まあ、そういう小学生を過ごしてですね。で、そっから、2個目。
2個目。あ、
今のが1個目だったん
ですけど、ね。はいはいはい。
2個目が、それこそお兄ちゃんなんですけど。
うん。
まあ、中2、中3。
うん。
僕は中学校2年生の時に僕は兄ちゃんが中学校3年生
で、うん、
受験期なんですよ。で、僕のおじいちゃんがすっごい頭良くて。
あ、そうなんだ。
はい。僕のその住んでる地域で一番頭がいい学校でも頭良かった人だったんですけど、まあそこの高校に、その、なかなかその、何、あの、子供が行かないと。
うん。
だからおじいちゃんの子供、おじいちゃんの孫が全然受かんないんですよ。
あ、そうなんだ。
やっと俺の兄ちゃん受かりそうだな、みたいな、
うん。
兄ちゃん頭良かった。
うん。
だけど、なんか約分せずに、約分してたら受かったぐらいのあれで落ちちゃったんですよ。
じゃあギリギリで。
そう。
うん。
で、俺その時に空気読めないから、まあ兄ちゃんがいないところですけど、まあ俺次あの、やっ受かる、受かるっすわ、みたいな。こと言ってた。
言ったんだ。
そんなに頭も良くない。
うん。
多分500、学校のテスト500点満点中380点ぐらいで。
うん。
で、大体450点ぐらい取んないといけないんですけど。
そこ入るためには。
そう。
あ、
の感じの状態で言ってて。でも僕からしたら兄ちゃんずっと巻き続けてるから、なんかある意味チャンスなんですよ。
うん。
本当に兄ちゃんに悪いけど、兄ちゃんが、兄ちゃんがなんか良くないことを起きると僕にとってはプラスなんですよ。ライバル関係的に。
うんうんうんうん、
だからサッカーで言ったら自分の同じポジションのやつがレギュラーで、うん、そいつが悪いプレーしたら僕からしたらチャンスなんですよ、
うんうんうん。
それと同じような感覚で兄ちゃんのこと見てて。そう。で、あ、これいけるわ、みたいな。ので、僕多分中学校2年生で初めて自分で塾入りたいって言ったんですよ。
ええー。それも兄ちゃんを超えるために。
そう、多分。どういう理由で入ったのか正直定かじゃないけど、うん、多分そこだと思う。
行ったんだ、
はい。タイミング的にも、
うん。
そう。で、中学校3年生大学、あ、じゃ中学校3年生の部活卒部した瞬間に、猛勉強して、で、僕は結局、合格するわけです。
お
で、そうすると、なんか自分にも自信ついてきて。
うん。
あ、なんか、まあ、これもまた、小学校4年生の、なんか、これぐらい頑張ったら、これぐらいの結果出るじゃないけど、
うん、
まあ、そういう経験が、ま、2回続くわけです。
うん、
それはその、サッカーでもそうだし、勉強でもそうだし、みたいな。だいたいなんか、これぐらいやれば、みたいなのが、なんとなくこう、掴んできて。
うん、
で、それで、やっと兄ちゃんにもちょっと勝てたみたいな。まあ、そういう自信になって、まあ、高校入るんですよ。
それはもうじゃあ明確な瞬間なわけね、その。
明確っすね。
一個お兄ちゃんにこれ勝てたよっていう。
そう。多分初めてだったんじゃないですかね。
ああ、初めてか。
はい、あ。兄ちゃんの方が多分地頭とか喋ってての、なんか頭の良さで賢さみたいな多分まだ勝ってないんだけど。その勉強とか、うん、そのテストに合格するための勉強の頭の良さ的には絶対僕の方が今、良くて。みたいな。
あ、しかもそれがまあ客観的に、まあそういう比較をするならばだけど、
そう。
このお兄ちゃんが受かなかったところに受かったっていうふうに。
そうなんですよ。
なったわけだ
もん、ね。そうなんですよ。結果としても出てるみた
いな。うん。
まあ、じいちゃんも喜んでみた
いな。あ、そっかそっか。
はい。みたいな感じで。そう。で、高校1年生入っ った時。
うん。じゃあその学校に行くわけだ。
そうなんですよ。うん、だから要は県内では一番頭いいって言われてる高校に入って、最初のなんか入学試験。
うん。
で、400人超、多分389とかやったんですよ。
入学試験っていうのがまずあるんだ。
はい、あ。入学した瞬間に、始まるなんか最初なんか実力見るみたいなテストで。
あるんだ。
380何歩とかで。まあ、なんだかんだ、中学校の時500点中380点とはいえど、まあ、ある程度上の方だから、下になることないんですよ。
なるほど。
そう。で、僕基本的に似たような、これ、高校1年生、すみません。これ3番になるんです
けど。あ、3番、はい。はいはいはい。
高校1年生、高校生かな。
高校生、
うん、3番になるんですけど。その、同じ環境にいて、その何か同じことやらされるわけじゃないですか。例えばテストとか、サッカーとかやってて、うん、ってなったら、それで、何優劣が出るわけじゃないですか。
うん。
それもう自分じゃん、みたいな。負けたら、うん。負けたら自分のせいじゃん、みたいな。感じを持って、それが嫌なんですよ。だから、まあ、同じ環境にいるやつに負けるのがめっちゃ嫌なんですよ。
なるほどね。
そう。それなんか負けず嫌いってなんか、世間の人は呼びますけど、
うん。
僕基本的になんか、どの環境でもライバル関係見つけて、
うん、
そいつに勝とうとする、
うん。
で、家庭環境だったら兄ちゃんで。
そっかそっか。
そう。中学校だったらこいつでとかあった
んですよ。あったんだ。
そう。で、高校の時、一番最初に俺389位じゃんと思って。なんだこいつらみたいな。クソほど頭一緒も、テスト見た瞬間わけわかんないし。
あ、そうなんだね。
こんなんどうやって勉強すんねん。みたいなところが始まったんですよ。
うんうん、
そっからやべえってなって、みんな、俺高校受かった瞬間、家族からね、生後頭いいじゃんみたいな、出たけど、いや、高校行ったら、いや、めちゃくちゃ頭悪い方なんだけど、みたいな。それ嫌だから、
うん、
頑張ろうと思って、
うん、
そう。で、最初の、その試験終わった次の試験までの期間めちゃくちゃ勉強して、
うん、
でそっからいきなり72位だったと思うんですよ。これ多分正確に覚えてるんですけど、
多分。大抜け、えぐいね。
72位ぐらいになったんですよ。で、そこは100位以内に入ると、順位表って言って名前と点数と出るんですよ。
あ、出
ん、まあ、評価ごとでも、
うん。
で、それに入って、俺、これぐらい勉強したらこれぐらいできるじゃんみたいなのも高校で掴んで。
すごい、じゃあ小学校、中学校に続き、高校でも。
そう。で、高校でも完全に掴んだんですよ。
うん。
あ、俺多分これぐらい勉強したらこれぐらいの量が頭に入るんだみたいな。ってなって、そっからも基本的にずっと良くて、まあ、実力試験と定期試験ってあって、実力試験は多分ちゃんとした地頭が出るやつだから、
うん。
あんまり対策しても、まあ対策したらまあある程度の、あれは出るけど、まあ、そこまで上にはいかなくて。
うん、
まあ、でも、期末試験の、定期考査。だから、自分たちが勉強したものを使うやつ。では、基本的にクラスで2位とか。
ああ、すごいね。
ぐらいのレベルをずっと維持してきたから。そう。っていうのが、まずあって、
うん。
そう、なんかもう、なんだろう。サッカーでも、の勉強でもこれぐらいやればこれぐらいできるが、大体もう高校生の段階で、なんとなく使ってきてみたいな。
そこまでは、勉強サッカーでいうと割合はどういう感じだった？
中学校の時は、その、受験勉強の時は、以外はサッカーに完全重視で、
うん、
でサッカーをなんか、なんだろう、地域の選抜というか、その、僕が入ってる部活の中では一番、2番に上手いみたいな。一番上手いやつは持ってたけど。そう。で、なんかちょこっと推薦をもらったりみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
はい。部活だったんですけど、それは県大会4位かな。
うん。
なんで、まあ、まあまあぐらいのレベル。うん、九州大会ワンチャンいけるかいけないか。レベルで、そう。で、そこから高校行くと、高校はもう完全に、僕はもうサッカー好きだったけど、
うん、
世間から見たら多分明らかに勉強の方がしてたんですよ。
まあ、そこのバランスはちょっと変わってくよね、学校によってね。
サッカーやるときはめちゃくちゃやるんだけど。
うん、
そう、みたいなのの生活続けて、で、そうやってると、なんか、どう考えても、その、勉強で、ちゃんと普通の大学行った方がいいんだけど、
うん。
ていうふうに周りは言うんだけど、俺はなんか、サッカーで、その、高校の時あんまりいいレベルでやってなかったから、自分の中学校の時の同期で、なんか、何、選手権で、なんかみんな見てる中でサッカーしてるやつとかの試合見に行ったりとかすると、いや、俺サッカーやっときゃ、だいたいこれぐらいのレベルでやってたのに、みたいな。
なるほど。
ちょっと後悔じゃないけど。
そこにまたちょっとライバル心じゃないけど、そこが生まれる、気持ち的には生まれるわけ
だ。そう。勉強におけるライバルには勝ってたけど、サッカーにおけるライバルには負けてんな、みたいな感じになってくるんすよ。
なるほど。
僕の感情的に。うん、で、高校2年生の後期ぐらいかな、にもう、俺は、東京学芸か筑波どっちかで行くみたいなのも決めてて。
あ、そうなんだ。
はい、
あ。それ選択肢はどう絞っていくもんなの？俺さ、大学受験したことないの。
あ、そっか。僕は基本的に国立。
うん、うん。
で、サッカー強いとこで、関東行きたい、
うん。なるほど、なるほど。
多分この3つかな。
うん、うん。
で、選んで、学芸か、筑波かってなって、で、なんか筑波の、その時のインターネットの情報だと、なんか、セレクションで下手いやつを落とされる。そんなことないんですよ。
実際は。あれはそういうのが回したんだ。
そう。そういうのたまたま見ちゃって。
あ、
これちょっと危ないなと思って、学芸選んでみ
たい
な。
うん。
っていう、そう、高校生だったですね。まあ、高校の2年生の時に、その、ある女の子と出会って、そこから5年間ぐらい続いたっていう経験も、まあ、恋愛的には大きいです。
へえー。そこもちょっと気になるね。今、さらっと言ったけど。
あ、いい
っ
すか。これは、
うん。まあ、言える範囲で言う、全然。
YouTube に、
うん。
僕の、高校の文化祭の時の、ダンス動画載ってるんですよ。
マジで。
それ、少女時代を真似する、遠藤時代って、少女時代のダンスをちょっと過激に、するパフォーマンス団体の遠藤時代ってちゃんといたんですよ。
あ、いたんだ。
当時のジップ、ニュースの。
あ、わかる。朝やってるやつ。
そう。
うん、
ジップに乗るぐらい。
へぇー。
なんか毎週コーナーとしてなんか出るみたいな。
のりさん知ってます？
遠藤時代っていう。
高校系で。
多分そうっすね。
へぇ
ー。僕も正確にはわかんないですけど、なんかそういうのがあって、そう。で、それを見た僕の友達がこれやりたいって言って、本当に1年間ぐらいちゃんと準備したんです。
あ、そうなんだ。
そう。で、それのメンバーの中にその子がいて。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ。聖子がやってたわけじゃない。
僕もやってましたよ。メンバーに。
あそこで一緒にやってたのか。
そうなんです。
あ、そう、あ、
ダンスメンバーの中に。
あ、そういうことね。はいはいはい。
女4人、男、女5人、男4人かな。
ああ、オッケーオッケー、わかった。
そこに行って。
うん。
で、僕が好きになったっていうと、ちょっと、嘘で。
そうなんだ。
僕の友達が、お前あいつのこと好きだろって言って、急に意識し始めて、どんどん好きになってたんですよ。
あ、そういうパターンね。
僕、しょんとしょうもないと思うんですけど。
あれもあり。
それで付き合い始めてって感じです
か。そうっすよね。
そうっすよね。
そうっすよね。あ、そうっすね。
全然いいっすね。
っていうか、むしろ、今、ビラカルカで。
ほんとそうっすよ、ね。
美味しいコーヒー。
美味しいコーヒーをいただきながら。
いただきながら。
で、ちょうど高校時代それで終わりなんで。
あ、じゃあもう次4番で。
次、大学。
うん。
行きましょう。
行きましょう。
はい。
人生に影響を与えたもので、惰性を組んでみた。
また名物企画。
私たちは変わってないよねっていう話、毎回するよ。大丈夫だよねって、大丈夫じゃないんだけど。
見返したりとかね。そういう気持ちが別に芽生えたのが学校時代。
頑張りたいだね。
若干変化球なの。
どうにかこうにかしてみたいな人多いと思う。2番はね。
3番はね。
6番。
6番はこいつですね。
ああ。
ガゼン4番です。
アンサーかな。
本当の神様はあんまり出てこないけどね。
続きですね。
続きですね。
はい。
3番までやりましたので。
いただいたので。
はい。3番までが高校生と。
高校生のとこがね、はい、終わりのとこまで。
はい。時系列でやってるんで、今。
いただきまして、はい。
で、高校を、卒業しまして、
はい。
まあ、東京大学芸大学に、ね、サッカー、うん、うん。サッカーメインで僕は入ったつもりだったんですけど。
うん、うん。
で、入って、最初、なんか、ランニング、1年生、新1年生でなんか、ランニングテストやって。
うん。
なんか推薦とか特待組だけもうあのトップチームに行くやつもいるんだけど、その普通の一般受験で入ったやつはなんか走ったりとか基礎体力つけられて、でなんか最初の方にその基礎体力つけ終わった後に紅白戦、1年生だけでやって、そっから当時 ABC までだったかな、それから ABCD だったのか忘れたんですけど、
3か4チーム、
はい、あって、まあ振り分けられるみたいな感じだったんです、僕基本的にあのまあ高校はサッカー弱かったから僕が一番うまいみたいな感じ で、
うん、
で中学校もまあある程度うまいで、
うん、
まあ、上から2番目とかそんぐらいだったんですけど、
うん、
自分が下手いみたいな経験が小学校の時しかなくて、
うん、
で大学入ってみたらもうサッカーだけやってきたみたいなやつとかもいるし、
あ、そうなんだ、
はい、まあ勉強とサッカー、まあどっちもある程度頑張ってますみたいな、
やつ
もいるし、僕みたいなやつもいるみたいな、
うん、
で入って僕一番最初に一番下のカテゴリー入れられたんですよ。
その ABC だったら C、
そうっす、
D だったら D
に入れられて、うん、僕初めてやなと思って、その一番下のカテゴリーになるっていうのが、
うん、
勉強においてもそうですし、
うんうんうん、
まあ、勉強だからその高校1年生のタイミングでその一番下のカテゴリー入ってるの。
まあ、じゃあ状況としてはそこに似てんのか。高校の1年目。
そう。
に、その勉強における高校1年目に。
そうなん
です。出るけど、まあ、サッカーだと。
サッカーだともうほぼ初ぐらい。
うんうん。
で、やーべえなーってなって、しかもサッカーで行くとか言って、みんな勉強で行ってるところを、
うんうんうんうん、
ね、その、普通合理的に判断したら、どう考えても、なんか、僕の高校だったら、120人ぐらい多分、九州大学。
ああ、そうなんだ。
はい。宮廷の中のその一個に行くんすけど、
うんうん、
で、まあ、東大になんか何十名か入って、京大に何十名か入ってみたいな感じなんですよ。
うんうんうん。
だからどう考えても、まあ、宮大以上はいけるぐらいの学力のやつが、なんかサッカー行きやりたいからつって学芸入って、
うんうんうんうん、
でいきなりどん底でやったから、俺これどう、なんて言うんだよみたいな他のやつに。
うんうん、
どうすんだよみたいな。
どうやって説明しようかと。
そう。で、僕の目立ちたい欲とか、
うんうんうん、
どこ行くんだよみたいな。
うんうんうん、
変な、マジでめちゃくちゃネガティブな意味で目立つじゃんみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
そう。で、そっからマジやばいってなって、で、練習も、あの、時々4人とかだったんですよ。
ええ。そうなんだ。人数が、
そう。
それ上から埋めてって、
そう。
ってなるから。4人
?4 人とかの時あったんですよ、もちろん11人でサッカーできることもありましたし、
うんうんうん、
ちゃんとした人数でやるときも4人とかあったんですよ。でしかもグラウンド1個なんで。
そうなんだ。
グラウンド、サッカーのグラウンドあってその周りにトラックがあるんですよ。
うん、
なんかウォーミングアップと。で、使えてもなんかあの、なんていうんだ、こう、なんですか、楕円形じゃないですか、トラック。
そうだね。うん、
で、そのサッカー場をくり抜いたら、そのちょっとした半円形みたいなの残るんですよ、
ね。あ、
なそこも人工芝になってて、
うんうん、
そこで練習。
ああ、
だこれみたいな。
学校によるけどあそこに筋トレのやつとか置いてあるとこある、
ね。そうそうそうそう。
そんな感じ。
そんな感じ。
そんなスペースで。
そう。
超変則的なスペースか。
そう。で多分やっぱそういう経験し一番下のカテゴリーに入った経験とかなかったから、
うん、
多分自分の中で。多分いけるだろうな、みたいな感覚あったんですよ、高校の時。
うん、うん。
まあ、多分入っても、なんかちょっと頑張ればいけるっしょ、みたいな。
うん、うん。
で、しかもそれ、その勉強では、そのこれぐらい頑張ったら、これぐらいの成果出る。
うん、うん。
まあ、あったから、それがもうサッカーにでも、ある程度通用すると思ってたのか、まあ、それなんか自分のその、なんだ、理想、
うん。
では思い描いてたものと現実のギャップが大きすぎて、
うん。
もう最初の位置は地獄で、やーべえなーってなってたけど、その時の、僕が1年生の時の4年生の先輩が、僕のこと結構よく思ってくれてて、そう、僕が特に最初の入った6ヶ月ぐらいはめちゃくちゃ頑張ってたんですよ。
プレー面で。
プレー面で。
うん。
もうそうだし、練習前、なんか1時間前とか1時間半前ぐらいにジム行って、なんか自分のあれしたりとか、
うん、
ちょっとお金はかかるけど、なんか2時間半とか3時間前ぐらいに必ずなんか学食のかけうどん食って、一応、
整えて、
どの練習でもね、
え
ー。そう、マックスでいけるようにみたいな。
あ、そういうのじゃ見ててくれた人がいたわ
け？そう、いたんす、そう、それで練習4人とかなのに、
うん。
で、途中でなんかもう練習4人とかだし、これ頑張っても、どう考えても、カテゴリーの入れ替わりが、 そのシーズンの最後とかにしか起きないじゃんみたいな。怪我とかない限り。
あ、そうなんだ。
そう、だからその直前ぐらい頑張ればいいやぐらいの。僕の悪いとこ出て。で、それで入って6ヶ月ぐらいしてるときに、どんどん僕の、なんか、やってる取り組みがどんどん減ってきて、でその時にその4年生の強しくんって言うんですけど、
うん、
お前もう終わったな、みたいなこと言ってくれるんですよ。
へ、じゃその、最初見てて、半年めっちゃ頑張ってたけど、
そう。
途中でこう、どんどん落ちていく生後見て。
そう。で、しかもその人は、そんこまで上手くないけど、ずっと頑張ってんすよ。で結局、その、なんだろうな。その、多分自分の知ってる人で、最近出会った人からは、褒められたら僕変わるけど、
うん、
その、最近知り合った人に叱られても何も思わないんですよ。
うんうん、
でもずーっと一緒にいる人が、その、褒めるんじゃなくて叱ると、僕的には結構響く。
なるほど。
ですよ。例えば、お父さんとか、お兄ちゃんとかも。
う
ん、
そうだね。
まあ、それ多分褒められてもあれ、あるだろうけど、どちらかと叱られると、叱られることあんまないから。そこの効果が実大というか、それでもうバーって来て、わ、これも頑張らなきゃ、みたいなのがちゃんと1年あったのが結構でかくて。で、大学2年生かな？これが、4番から5番に。
5番になるところ。
移るんですけど。
はい。あ、いいよ。うん。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫、大丈夫。
そう。5番に、
うん。
そう、5番に、大学2年生か。
うん。
そう、なった時に、大学2年生になった時に、まあ、要は、その、大学1年間を通して、なんか、こうしたら、この、なんだ、このチームではこういう風にしてったら、上に上がるだろうな、みたいなのも確立されてるわけですよ。
あ、もう、
自分なんか掴んで。
うん。
それにも思いっきり、
うん、
もう全振りしてやろうぐらいの感じで、ずーっと頑張ってて、
うんうん、
で、応援、トップチームの公式戦絶対応援行くんすけど、
うんうん、
もう応援でもめちゃくちゃ声出して、ちょっと目立ったろうぐらいの。うん、認知されないから監督に。
それさ、どういう戦略になるわけ？まず、はい、その、今言ったみたいに、まずは認知してもらうところから。
そう、認知してもらうところから。
うんうん、
で、僕はちょっと言い忘れましたけど、4番の大学1年生の時から5番の大学2年生に上がるその節目で、僕は C チームから B チームに上がってるんですよ。
おー。じゃあ、一個近づいたと。
そうなんです。それはもう年齢が上がったから。
あ、なるほどね。上がいなくなって下が増えて。
そうそうそう、人数的に。うん、で、まあ、基本的に、まあ、ある程度ちゃんとやってたら、うん、大学4年のタイミングでトップチームに行く感じではあるんですよ。それだともう意味ないから。
トップチーム行くならもう2年か3年の時にはもう行っときたいと。
そう。
うん。
で、大学2年の時は、大学2年の時なんて就職のことなんてもうほとんど考えてないから。
うん、うん。
まあ多分どうせ教員、養成学校だから、どうせ教員免許取って、僕数学勉強してたんですけど。
あ、聞いた、うん。あ、そうなんだね。
まあ、小中高の免許取って、どうせまあ多分高校だろうみたいな。
うん、うん、うん。
で、母校帰って、
母校で教えて。
母校で教えながら、まあ部活やろうかなみたいな感じぐらいだったから、
うんうん、
もうほぼ部活の子しか考えてなかった、
うんうん。
勉強ももうほぼおろそかにして、なんか単位すら取っときゃいい。
うんうん、
感じで全振りして、で、2年生から3年生に上がるぐらいの時期に、あのトップチーム昇格したんですよ。
おぉ。
だトントンって一応、上がった感じはあるんですけど、
トントンだね、
うんうん、1年間をトントンでやるのって結構、なかなか難しくて、1年間って結構長いから。
うん、そうだね。
そう。
確かに、振り返ったらトントンかもしれないけど。
そう。
その1年の中で言ったら。
そうなんです。
結構大変だった。
そう。で、受験勉強とかだったら、1年とかじゃなくて、多分9月とかぐらいから頑張り始めて。
うん、うん、そっかそっか。
2月とかにやるから、長い期間、努力することなくて、あんまり。
確かに最後このめっちゃ頑張る期間は、割とギュッとしてるよね。
そうなんです。
確かに確かに。
でその頃ぐらいから僕、大学2年ぐらいの時からサッカー動画速報で、ちょっとサッカー見出して。
ああ、なんかあったね。
みたいな。で、僕はもう中学校の時からサッカー見てましたけど、
うん、
なんか自分のために、見ようみたいなの大学2年ぐらいからちょっと始めて、
うんうん、
そう、自分がサッカー練習してる以外の時間もなんかちょっと使ってみようみたいなのが2年生で、まあそれがうまくいって、その時はもうね、なんかブスケツとか、なんかもうありきたりな選手のプレー見て、 なんかこのプレーちょっと今回やってみようとか、うん、なんか再現性のない、なんかこのフェイントで相手かわした気持ちいいだろうなぐらいの感じで、
うん、セイゴはボランチだっけ？
ボランチです。うん、はい。なんで、ブスケツとかイニエスタとか、そういうバルサの、あれ見てて、そう、って感じでしたね、大学2年生。
それさ、じゃあ2年生終わって3年の時に、トップチームになるってことだけど、最初入った時は、まあ一番下だって言ってたじゃん。うん、そこは何がこう、トントンっていけたのは、まあ、年齢、人抜けたとも言ってたけど、
うん、
それ以外だとなんか、ある。
だから今思えばですけど、その時自覚してたかって言ったら多分感覚の段階では自覚してたけど、
うん、
多分自分がある程度できることとできないことがなんとなく分かってくるというか、例えば僕だったら、なんだろう、1対1、完全なる1対1の守備に持ち込むと守備できなかったとか、
うん、はいはい、
完全に1対1の状況でスピード、なんだ、時間があんまりない状態での1対1攻撃とかもできないから、うんうんうん、まあ、どう考えても、ボールもらう前に、味方見ながら、
ちょっと状況把握して、
一対一の状況にならないように、うんうんうん、その、常に、違う味方の選手とコネクトしてる状態を作るようなポジショニングを取らないと、まあ多分、自分は生きていけないだろうな、みたいな感覚が、大学2年の時あって、それは言葉にはなってなかったけど、まあ多分、こうしたら、僕の、その苦手な部分はプレーには出ないだろうなみたいな。長所が出るというよりかは。
それは高校の時は、うん、高校まではやっぱりその周りのレベルに対する自分の、
うん、
比較ともあってそこまでは意識はしてなかった。
うん、してないですね。
あ、
でも俺高校の時、うん、僕の学校は結構自立を推す学校だったんですけど、
うん、
なんで僕はキャプテンで、その、なんだろう、僕が練習メニューを考えて練習するみたいな、
うん、
みたいなこと結構あって、まあ、そういう経験もあってか、まあなんかちょっと指導者に興味持つようになって、まあ、なんだ、教員養成学校、さっきなんだ、筑波と学芸でセレクションだみたいに言ってましたけど、うん、まあ、もう一つの理由としてはワンチャン指導者もありかなみたいななんとなく思ってたんで、
確かに共通点はそうだね、確かに、ああ、
そう
だ
ね、まあ、そういう指導者的なあれはありましたけど、うん、プレー面で俺こうだからこういう風なポジショニング取ってみようみたいなのの考えは高校の時一切
なかった。
はい、大学からです。
じゃあこれが大学2年生、
大学2年生5番目、うん、
5番目だね。
5番目ですね、
うん。
で、5番目が終わって、6番目。
はい。
6番目だ。6番目は、僕、高校の時に、
うん、
なんかの、なんか選抜かなんかの遠征かなんかで2泊3日か1泊2日でプサン行ったことあったんですけど、海外に行ったことなくて、
うん、
それ以外で。
うんうんうん、
めちゃくちゃ海外行ってみたいな、みたいな気持ちあったんですよ。うん、僕、高校の時の、志望学校、志望校にも、
うん、
なんか知らんけど、イギリスの大学って書いたりしてたんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ。
だから、海外のなんか、あれ、まあ、映画が好きだったっていうのもあって、海外行ってみたいな、みたいなのがなんとなくあって、うん、その大学3年の、ウィンターブレイクの時に、一人で、スウェーデン、デンマーク行ったんですよ。
あ、そうなの。
はい。
一人で。
一人で。
お、すごいね。
いや、マジ当たり前なんですけど、アジア人いねえじゃんってなって、行ったら。
まあでも、確かに、てかまあ、行ってみたら、
俺マジ衝撃で、それが。なんか知らんけど。全部日本語ないし。
そうだね、確かに。
そう、日本語探すみたいな。意味わからん。
確かに、プサンだと言ってもまだ、しかも、あと、まあ、周り、日本人とかで行ってたら。
そうなんですよ。しかも僕、福岡だから。
そっか、めっちゃ近いもんね。
そう。
船で行けるぐらいだもんね。
そうなんですよ。で、うん、福岡と韓国の違いは、ちょっと、そこまで大きくないじゃないですか。
うん。
で、みんなアジア人だし。
うん、そうだね。そうだね。確かに確かに。
行ったら、バリでけえし、女めちゃめちゃ美人だし。
うん。
すげえじゃん、みたいな。
うん。
っていうのと、なんか、英語で、なんか会話しないと、 周りとコミュニケーション取れない状態でレストラン行くわけじゃないですか。
うん、そうだよね。
そう。だそういうのとかも初めてで、うん、学校の勉強で英語をやったことあったけど、うん、なんか自分で考えて使うとか、
確かに確かに。
そう。その時の学校のそのテーマでは喋れるけど、うん、みたいな。知識はあるけど、みたいな。その場その場の日常生活のが初めてで、やばってなって。で、それ2週間ぐらい行ったんですけど、
うん、
それの途中で、僕、それもう、日本でのコミュニケーション、コミュニティとかも全く完全に遮断していきたいっつって、
うん、
当時付き合ってた彼女にも言ってたんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
はい、高校2年生から。
うん、
で、僕、Wi-Fi がないと思ってたから。
うん。そっか。
そう。
旅先で。
そう。ネット。Wi-Fi もいらないと、うん。僕はもうコミュニケーションだけで、自分が行きたいとこに行ってみたい、う
ん
う
ん
う
ん。
ホテルも取ってるから、
うんうんうん、
コミュニケーションだけで行くっつって、行ったら、ホテルに Wi-Fi あって、Wi-Fi 繋いだら、その僕の、その当時の彼女が、なんか、男の人と、なんか飯行ってる。
アルバーナー！
お
そう、男の人と飯行ってる、なんか動画上げてたんですよ、ストーリーに。
あ、そうなんだ。あ、そっか、ストーリーあるもんね。
ある、そうそうそう。で、ストーリー一日で消えるじゃないですか。
うん。
俺、それたまたま Wi-Fi で、あれ見て、
うん。
そう。見て、お、なんだよ、と思って。
うん。
しかも、その、旅行行く前に、なんか、それ彼女と旅行行ってたんですよ、金沢と。金沢。
あ、そうなんだ。
そう。金沢に、旅行行ってて、でその時の多分僕の素振りがめちゃくちゃ多分良くなかったっていう自覚はあるんですけど、彼氏として。でそれでなんかそれ終わった後になんか彼女がなんか、ちょっと話したいことあるって、
うん、
言われて、え、何みたいな。もうすぐ旅行行くからちょっと早めに話してくれみたいな。で、うん、いや、今は無理とか言って、僕の旅行中にもう考えること出てきちゃうじゃないですか。
ああ、そこで、またがしたんだ。
そう。
ええー。
そのモヤモヤがあって、
うん、
そう、旅行行って、
うん、
で、旅行行って、それで Wi-Fi 繋いで見ちゃって、え、何こいつみたいな、
うん。
で、その話したいことが実は僕じゃなくて違う人を好きになりましたと、僕完全に勘違い思い込んで、勘違いしちゃって。で、ブチ切れて、ボロクソ言って別れたんですよ。
あ、そう、そこで。
はい。
お
で、別れだったんですけど。そうで、そっから、そう、で海外行って、で、それで、一人で、スウェーデンの最北端の、どこだったキエーナだったから。
うん。
なんかあるんですけど。バーステン、アインツ、スパイ、ドライ、ビスメンデね。いや、ブンフ、ゼックス。
ミシコンツメア。
ベアグッド。グッドゲシャフト。
まあ、これはケルンのいいところだね。
はい。それで、その、最北
端に行って、
うん、地球こんなんなんだな、みたいな、
うん。
そう、なんか自己満に陥って帰ってきて、でそっから就活が始まるんですよね。
はいはいはい。結構、そこまで怒涛だったね、その、整合的には。
そうなんですよ。その時期がマジ怒涛で。
うん、だって、言ってみればその、北欧行くのも、ちょっと途中から昇進、その途中で別れたってこと？
途中
で
別れたです。
だからもうちょっと昇進旅行ではないけど。そうなんですよ。感じになってた。
ああ。僕はだから自分にはもう別に気にしない気にしないみたいな言い方する。
うんうん。
そう。
ええー。
まあでもなんか後から聞いたらなんか僕の素行も悪かったなみたいな。
うんうん。
僕の振る舞いも良くなかったなみたいなことも思い出したりみたいなのがあって別れて。
うんうんうん。
そう。で、帰ってきてすぐ、まあ僕結構就活の準備してたんで、そうさ、今までの話の流れだと教員になるんじゃないのみたいな感じで思ってたんですけど、僕、教員になるにしても、就職した方がいいっていう考え方を途中で持って。
なるほど。社会経験というか、
そうそうそう。
人と出てから。
そういう経験持ってないやつが何を教えんだよ、みたいな。
うんうんうん、
自分教員としてしか働いたことないのに、社会のね、みんな、自分が教える人なんて、基本的には、就職するんだから、みたいな。
うんそういう考えにもなるよね。
そうですね、うん。ってなって、で、就職活動してて、で、それ、ほんと3月30日だったと思うんですけど、
うん、
僕、ファーストリテイリング、ユニクロ、
うんうんうん、
の最終面接まで行ったんですよ。
お
で、最終面接行って、うわ、俺、 で最終面接行った時にその人事の人がなんか、なんだろう。こう、要は、建前と、なんて言うんですかね、あれ。
本音と建前。
本音と建前あるじゃないですか。うん。まじ、建前だけで生きてるやん、この人みたいな。
あ、そう
人がいたんすよ。
そんな感じるとこあった。
そう
なん。人事の面接で。
そう。
ええー。
なんかもう、それ自分、本音で喋ってよ、みたいな。
ええー。
感じで、俺気持ち悪いなっていうのと、
うんうん、
俺前も、プライベートでね。
うん。
ゴータさんと喋ってた時に言いましたけど、就職活動の時俺サッカーのことばっかり言って
たんですよ。言ってた。
なんで、服売りたいやつが、ね、サッカーで俺、最初 C チームで始まって、一生懸命頑張ってトップチーム上がりましたみたいなこと言ってんのみたいな。
うんうんうん。なるほどね。
そう。全然関連性ないんだけど、俺の中で。
うんうんうん。
まあ、努力してなんかを到達するみたいなところで多分あれなんでしょうけど、意味わかんねえなって思い出して、
うん。
っていうのがあって、俺ちょっとファーストリテイリング無理だなって思ってた時に、僕の兄ちゃんが、でさっきずっと兄ちゃん飼ってて、
う
ん、やっと中学校3年生で、そう、受験のたびに兄ちゃんが落ちた学校に僕が受かったっていうところでやっと初めて、
うんうん、
そう、初めて一個勝てたなみたいな思った、そういうお兄ちゃん、できるお兄ちゃんが、うん、大学むさびの、建築学科行って、
うん、
で兄ちゃんめっちゃ頑張ってなんかいい建築事務所入ったんですよ。
あ、そうなんだ。
でその結果報告がちょうどそれぐらいのタイミングだったんです
よ。ほー、重なったと。
そうで、また負けてるやんみたいな。
あー、そうなるんだ。
そう、
おー、
僕の中でトップチームに昇格したっていうのじゃ勝てないみたいな。
うん、
やっぱ試合に公式戦出てる。僕結局最終的に公式戦出なかった
んですよ。あ、そうなんだ。
うん、そう、それぐらいのレベルじゃないと勝てないと思って、
うんうんうん、
でしかもサッカーずっと続けて、ね、わざわざ勉強じゃなくてサッカーに来てるのにサッカーで何も結果残してないやつが、
うん、
サッカー使ってファーストリテイリング服売る会社行ってサッカーアピールしてみたいな、
うん、
何やってんだお前みたいな感じになって、いや俺もう分かったみたいな、もうサッカーに振るわっていう決心が兄ちゃんのその事務所合格そのオファーという形でね、兄ちゃんの授業の時の多分教授もその人だったんですよ。なんか臨時教授じゃないけど、なんて言った特命教授って言うんですか。
ああ、その企業からっていうこと。そうなんだ。
その人が、その兄ちゃんの授業の時の、そのなんか制作、
うんうんうん、
作品見て。
ああ、でも確かにそういう人いるよね。
あ、で、兄ちゃんのあれが良くて、みたいな。で、なんかちょこちょこなんか賞みたいなもらったりとかしてて、それ LINE で共有されて。マジでイラつくわ、みたいな。ので、これじゃいかん、みたいになって、そう。じゃあサッカーにしよう。
おー。そこでスイッチし、
完全にスイッチしたっすね。そっから、が、何番だ？大学3年終わりなんで。
7番
?7 番ですね。
ちょっとじゃあ、ちょっと、
いいです
か？いいです。
聞かせてもらって。
いや、ちょっと聞いてて面白いなと思ったのは、
ああ
なんだっけな。あ、まずその、お兄ちゃんの方とで言うと、
はい、
でもじゃあその高校、あ、違う、大学、まあ、高校受かりました。
うん、
でそれで、こう、超えたなっていう瞬間が、
うん、
まあ、一個できたわけじゃん。
はい、
でそっから大学なる、そこの、大学で就活始まるとか、そんぐらいまでは、どういう関係性だったんですか、うん、お兄ちゃんとの。
高校の時は、完全に、兄ちゃん、まあ、あんまり言いたくないですけど、
うん、
まあ、だらけてて。
あ、そうなんだ。
はあ、基本的になんかスペックは高いけど、だらけてて、だから、兄ちゃんの高校別に悪くないんですけど、
うん、
普通にやってたら、その、何、宮廷、
うん、
だから要は九州大学行ったりとか、うん、ちゃんとした国立の大学行けるようなレベルだったんですけど、まあ、結局なんかだらけてて、で、まあ、僕のお父さんとお母さんが建築事務所で出会ったっていうのもあって、まあ、兄ちゃんも多分そういうので興味注がれて、
うん、
そう。で、僕の兄ちゃんは僕のお父さんとちょっと似てるところあるんで、
うんうん、
お父さんは結構そういうの大好きで、建築系
とか。あ、なるほどね。
はい、なんかデザインとかそういうのあるんですけど、うんうん、それで、もう建築系の大学行きたいってなって、最初なんか横浜国立大学行きたいとか言ってたけど、
うん、
横国の、その、建築行きたいとか言ってたけど、まあ、それは無理で、そう。で、むさび、武蔵野美術大学の建築入って、
うん、
っていうのが、兄ちゃんの高校生活終わった
と思って。で、そっからもうめちゃくちゃ多分頑張ってたんですよ。
そっから入ってからは。
はい。で、僕の学芸の、時の僕の住所、僕の家と、兄ちゃんの大学の時の、あれめちゃくちゃ近いんですよ。
あー、そうなのか。
はい。
あー、
武蔵小金井。
あの辺か。
はい。小平と、兄ちゃんどこやったかな。高野台とかなんかそういう、
あ、
近くの。そこに住んでたんで、ちょこちょこ兄ちゃんとご飯行ったりとか。
あ、いいね。
はい、節目に行ったりとかしてて。まあ、その時のも。
そっか。
でもやっぱ、マジ頑張ってんじゃん、みたいな。
そう、それは感じたんだ。
感じたっすね。もうだってもう体に出ちゃってましたもんね。太って。
あ、ほんだろ。
頑張りすぎだろ、お前大丈夫か、
ね、
心配になるぐらいって。
なるほどね。いや、そこのなんか、年子の兄弟の関係性っていうもなんか、俺二個下だからで、ね、妹だから。
はいはいはいはい、はい。
下だし、あんま、わかんないから。
うん、面白い。多分兄ちゃんが僕に対してなんかいろいろ考えてるかわかんないですけど。
うん。
僕の場合はなんか多分最初生まれた時からいきなりもう劣等感がある状態で生まれ
てる。なるほど。
多分そういうのあるんじゃないですか、わかんないけど。うん、勝手に意識しちゃう。
それは面白いね。あと、その、就活の時に、就活してる時に、こう、アピールする内容が、
うん、
その、全部部活の話とかになるっていうのは、うん、多分同じようなジレンマを、結構抱えてる人って多いと思う。
多いっすよね。
うん。その、
じゃあ。僕の周りの部活のやつは、もうみんな多分それでアピールしてます
。そうだよね。ああ特に、まあ、体育会っていうか、まあ、その、部活ちゃんとやってて、
うん、
ってなると、やっぱ、その、4年間やってること、それメインになるし、
うん、
でも、その部活の、てか、スポーツとか、
うん、
まあ、運動系だったらスポーツとかを続けるわけではないじゃん。
うん、
その、普通に就活するってなったら。うん、でそこで、多分、みんな、矛盾みたいのが生まれるけど、
うん、
でも多分、それを言葉出したりとか行動を出したりしない人が多いと思う。
そうですね。それ目つぶってじゃないけど悪い言い方したら、目つぶってそのまま行くやつと。
うん。でそこを、だから言ってる聖語は、なんか、てか、まあ、行く、まあ、なんかいろいろあったと思うけど、自分の中で思ってたことも。うん、だから結局そのお兄ちゃんがその、
うん、
まあいい事務所入るとかっていうのは。う
ん、それがなかったら変わってなかったかもしんないですけど。
かもしんない、うん。だからそこは、だからまあ紙一重というか、うん、なんか思、まあてかまあ、どっちにしろみんながやりたいと思ってた仕事を、
うん、
てかこの先多分仕事の話とか、
うん、
こっちの話が出てくると思うけど、でもそれを追っていくのってまあ、自分だけの力じゃできなかったりもするからさ、うん、まあ難しいと思うけど、まあそういうのも、そういうだから、お金も必要だったりとかもするだろうし、うん、そういうリスクを含めてなんか。
そうなんですね。だからそれはお父さんに、
うん。
まずちょっと話した
い。うん。大丈夫大丈夫。
お父さんにそれ言った時に、だからまあ、お父さんに言うってことは、もう有言実行だから、
うん。
その時点で相談じゃなくて僕の中ではもう決断じゃないとダメだ。
なるほど。
お母さんには相談するんですけど、
うん。
お父さんに言う時はもう決断だと思ってて、
うん。
で、そうっすね。だからもうその時にお父さんがいやお前は一回就職してからそういう考えになって辞めてなんかサッカーの道行くと思ってたけど、
うん、
もう今だったかみたいに言われて、いいよみたいな感じだった、やるならやり
うん、
いいもんでそうでお金のことは別に触れなかったですけどその時はとりあえずその決断でやってどういう道行くかお前決めてみたいな、
うん
感じだった。
なるほどね。じゃあそこにも、まあ、恵まれてという
か。そうですね。
そういう部分もありながら。
ああ
だ
ら僕がなんか将来のこと左右されたことはないっすね、俺。
うんうんうん。
親も基本的に全てし、応援してくれてたんで。
じゃあまあ、あとはその自分がその中でどこに行くかを決めるだ。決めて、そこに向かって、でもすごいなって、ちゃんと、その、まあ聞いたら小学校から、
うん。
まあ、高校とか大学も含めて、こう、入ったってか、最初ちょっと、まあ、中学校もそうかな、んかこう、頑張ればできるっていうところをちゃんと頑張ってその結果を得てるわけじゃん。うん、だその、それはなんか、まあ、実際やりきったのもすごいし、なんかその、
まあ、多分親的には多分そういうところもちゃんと評価してくれてるのかな、みたいなのは、なんとなくありますし、ね、僕基本的にあんまり周りの言うこと聞かない感じで多分、育ってきてるから、
うんうんうん。
うん、だから、お父さんとかブチ切れない限りは、自分の意見貫き通してやってたタイプなんで、うん、 多分そういうのもあって、僕がそれ言った瞬間に、ああ、もう無理だなってなったんじゃないですか。
帰らんないと。
はあ、う
ん。ありがとうございます。ですね、ちょっと電池がもうなくなってきまして。
あ、はい、まいですか？
うん。ちょっとまた場所移動でいいですか？
オッケーです、オッケーです。
ということで、今なんか、じゃあ、すいません、何度も場所を変えてるんですけども。
はい。
聖護の地に今度は移動して。カフェ川と来て。
カフェ川で。
聖護。
ですね。いい流れですね。
もう、あれだね、デートプランかのような。
本当っすね。
流れ的には。
これしたい。いつか。
これしたいね。
いつか実現したいですね。
最高だね。じゃあ、6番まで聞いていったんですけど。
はい。6番が、それこそ大学3年生の終わり。
はい。
でしたよね。
そうだね。
で、そう、で、そう、なんかサッカーにも完全にシフトしていこうと。なったのが大学3年の終わりっすね。で、そっから7番。
7番。
大学4年生。
はい。
で僕が一番最初に、
うん。
そのサッカーにシフトしていこうってなっても、
うん、
プレイヤーは無理だってもう、なんとなく自分の中では決めつけてて、
うん、
そう。だから、まあ、それはもう周りの人の方が上手いし、
うん、
そう。で、しかも高校から大学上がるときに勉強で行っとけよみたいな、
うん、
ところをサッカーで行ってたっていう経験もあって、まあ明らかにちょっと、何、自分の能力、をちゃんと考えて次の将来のステップ踏んだ方がいいみたいな。
うん、
まあ、別に大学サッカーで行ったこと間違いじゃないと思う。
うん。
のもあって、そう、もう指導者で行こう。
うん。
っていうのも決めてたんですよ。
うん。
で、僕が一番最初に取り組んだのは、とにかくまずサッカーの本を読む。
ほう。
っていうのと、並行してサッカーの本を読んだ上で、そのサッカーの、試合を見る。
うん。
っていう2本をとにかくやって、うん、まあそれをだから要は、なんだ、その部活以外の時間を使ってそれに全部全振りしてみるみたいなことをやっていくわけですよ。でそうすると、何が起きるかっていうと、その自分が今サッカーで、もともと全く知識ない状態で自分の経験だけでサッカーやってる、
うん、
状態よりも、よりクリアにサッカー見えるようになるんですよ。
やっぱそうなるんだ。
はい。
うん。
前もなんか話したかもしれないですけど、まあ、サッカー、ね、めちゃくちゃ簡単に言うと4局目あって、自分がボール持ってる時の攻撃のフェーズと、
うん、
自分がボール失った瞬間、うん、自分たちのチームがね、失った瞬間と、自分たちが、ボールを持っていない守備の時間帯と、
うん、
自分たちがボール奪った瞬間のこの
4つ
じゃないですか。
うん、
そういうことも知らないわけですよ、
うんうん。
で。それがこう一直線にこうずっとこう回ってるという。
確かにその攻撃守備でみんな考えるけど、
そう
間があってみたいな。
う
ん、そういうの確かに言葉で言われないとソッカーってならない部分ではあるよね。
確かに僕もなんかいや普通当たり前だろうとか思いつつも、そのボール持ってから次ボール失って次ボール持つみたいな、この流れが絶対来るから。
うんうんうん。
なんかある意味、まあ、もちろん、例えば、自分たちがマンチェスターシティだったら、ここのボール持ってる時間が長すぎ、めちゃくちゃ長いけど、まあ、普通の、うん、チームでプレイしてたら、多分ここは普通に一定の時間でこう回っていくんですよ、ずっと。
うん
うんうん、そうすると、こう予測できるんですよ。
なるほど。
例えば、自分のチームに、技術的に下手くそなやつにボール行ったら、
うん、うん。したらまあ、こうの、
そう、回っていくでしょう。
守備に行く。
そう。とかね。
うん、うん。
相手の、なんだ、守備めちゃくちゃ上手いやつと、
うんうん、
僕らの、チームの、まあまあ攻撃できるぐらいのやつだったら、どう考えても、うん、こいつボール奪うだろう。
うん、うん、うん。
っていう予測にもなってわけ。
うん、うん、うん、うん。
わけですよ。だから、こっから、その、ここのボール持ってる時の自分のタスクから、あ、ボール奪われた時のタスクに、もう頭の中でスイッチした方がいいなって、明らかにその合理的に考えてどう考えてもそうでしょうみたいな、状況とかをこう認識できるようになって、
うん、
それはまあ知識があるから、まあそのめちゃくちゃ簡単な説明だけど、 そう、その4局面でとりあえず考えてみても、そう、なんか自分が今どういう状況にいるから、その今こういう風なタスクを次多分、こういう風な状況になりうるだろうから、今俺はこういう風な行動をしてるみたいなのが、どんどん自分の中で整理されてって、でそうやってやっていくと僕の、そのパフォーマンスがめちゃくちゃ上がるんですよ。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ上がって、その時。
ええ
ー。僕、大学の4年生の後半ぐらいが一番僕のピークだったんですけど。はい。僕のサッカー人生のね。
うん。
で、それは多分僕の周りの、選手たちも、友達も気づいてて、お前どうしたみたいな。ぐらいまで上手くなってて。そうで、なんかそういう経験やってると、まあ、周りの友達も見てるんで、
うん、
僕がサッカーの本読んだりとか、うん、サッカーの動画見て。で、なんかこいつなんか指導者やりたいんだな、みたいなのもなんとなく認知されてって、
うん、
その時に僕の監督が一人しかいなくて僕らお金ないから、
うん。
で、コーチはなんか、なんだ、修士行ってる人たちがやるみたいな。
ああ、なるほどね。
ああ、なんで、その、時々練習、監督だけとかもあったんですよ。
うん、
いろんな事情が重なって、うん。で、監督もなんかいろいろ多分家庭の事情とかあって、時々来れない時とか、
うん、
僕が練習メニュー考えて、やっていいよ、みたいな状況になったんですよ。
もうじゃあ指導者だい。
そうっす。
監督の代行というか。
そうなんですよ。それはその状況がなるべくして、なんか起こしたその、あれだったんですけど、
うん、
その、なんて言うんだ。大学生の、大学4年生の関東2部のレベルを、指導歴がないやつが指導していい状況なの最高なんですよ。
ほう。っていうのは
だってレベル高いから。
うんうんうんうん。
そんなレベル高いところを、そんなライセンスもない、
ああ、なるほど。
やつが見ていいみたいで、もう最高だから。
うん。
めちゃくちゃ、もう気合入って、練習メニューめちゃくちゃ考えて、その時読んでた本とかもう読み漁り直して、そう、その時はもう自分が、その、なんだ、その、この練習でこういう目的でやってくださいっていう条件は言われてるから、
うん、
それに対して、もう練習メニューめちゃくちゃ漁りまくって、これがいい、あれがいいとか、ちょっとルール自分で考えてみたりぐらいの、ちょっとパクリで始まったんですけど。
スタートはやっぱそこなんだ。
そうですね、マジで
集めて
パクってみたいな。で、自分のその時の選手経験もちょっと活かして、ちょっと面白いっていう要素も入れながら、
うん、
難しいっていう要素も入れながらみたいな、いうので、まあ最初始まって、で、そうやってやっていくと、その自分が練習の時にこういう意図でやってますとか、いろいろ説明しないといけないんですよ。
ああ、うん。
その多分、あれが、なんだよ、良かったのか、そっからずっと、試合前に監督のミーティングあるじゃないですか。
うん。
あのミーティングの前に、僕のミーティングあったんですよ。
あ、セゴが喋って。
そうなんですよ。この今日の試合は、
うん、
こことこう、相手こういう相手だから、なんかこういう風にしようとか、
うん、
そのこういうメンタルでいるのは大事とか、
うん、
まあ、僕ら基本的に、カウンターサッカーだったんで、
うん、
なんだ、例えば僕たちが自陣で引いてる時の、相手のディフェンダーで残ってる枚数とか、教えてあげたりとか、
うんうんうん、
なんかそういう、なんかちょこちょこ、な
んで。じゃあそれも分析すんだ。相手のことも。
微妙に。
ちょっと しながら。
はい。前の試合ではこうだったぐらいの、なんとなく僕の記憶で。
やってんだ。
はい。で、その分析もちゃんとビデオを使ってとかじゃないけど。
うん、うん。
やってて、そう。で、まあピーク来て、で、そういうコーチ経験とかも積んで、
うん、
最後、その大学の4年生卒業ダイアリーって言って。
ああ、はいはい。
わかります?
よく見るよね。その、大学の部活のブログみたいなのに。
そう。それそれ。
うん。あ、それを書いたの?
それなんですよ。
お
う。それ書いて、で、それの、まあ、内容が、
うん。
まあ、僕もちょっと1年間勉強したっていうのもあって、
うん。
ちょっと調子乗ってたのが、
うん。
うん。まあ今でもまあちょっと納得する分納得しない分あるんですけど、まあ僕は簡単に言うと、僕らがそのやってるトップチームのサッカーは、トップチームにいる選手 とマッチングしてないから、だから勝てないんですみたいなこと言ったんですよ。
おー、尖ってるね。尖ってるかも。
尖ってるでしょ。
刺していったね。
刺していってんすよ。
おー、いいね。
そう。だからある意味監督期間なわけですよ。で、それ書いたのが、引退試合がある2週間とか3週間ぐらい前かな。
おー、あ、じゃあまだ、
残ってた
んですよ。イベントは残ってたんだ。
そうなんですよ。それも、多分正確には覚えてないですけど、1万字は超えてるぐらいの量でちゃんとこう、論理的に差し入ったんですよ。
すごいね。
うん。それは監督を批判したいわけとかじゃなくて、普通に自分が思ってることを最後にこう、みたいな感じで言って、で、それを読んだ監督にブチ切れられて、とりあえずお前もう来るなと。ってなったんやけど、僕の友達は結構いろいろ頑張ってくれて、練習には来ていい。だけど、お前喋っちゃダメだ、みたいな。
なるほど。じゃ今までこう与えられてたものが。
そう。
もうダメぞ。
もう何も喋っちゃダメ、みたいな。練習中
も。あ、そういうこと？もうそこまでいった。
あ、なんだそれとか思いながら。そう。で、それで、結局、最後の、その引退試合、公式戦じゃなくて引退試合だから、僕ら試合に出れない組、トップチームで、の、試合には参加させてもらえなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。それの反骨精神で、その後の1年頑張ったっすね。要は、僕は指導者で、もう行くって決めてたから、俺はこの指導者より絶対にいい指導者になるんだ。
なるほど。
っていう反骨精神で、その後の1年間ぐらいバーって。
もうずっと、メラメラとし、はあ、しながら、
はあ。頑張ったって感じでしたね。だから大学4年はもうその最後の卒業ダイアリーが監督の激凛に触れて終わったって感じですよ。
それでまだ読める？
読めるんかな？いや、てか、それはもう、ツイッター上から消してます。ブログ上では消えてるんですけど、それのデータがどこにあるかなって感じです。
あ、じゃもうネットでは一応見れないことになってる。
そうっす。
あ、そう。すごい、じゃあ問題作だった。
問題作だったっす。で、そっからみんなもう多分書きたいようなこと書けなくなっちゃって。
ああ、なるほど。
多分ちょっとこう当たり障りのない感じになっちゃってたんですけど、まあそれ悪いなと思うけど。
いや、まあでも、まあどっちにしたら書くか書かないかはね、別に。てか、いつだって誰か見てるわけだから。
そうなんです
よ。そこに何言うかはその人次第だし。
そうなんですよ。
たまに、てか何年かに一回ぐらいあるよね。その卒業ダイアリー的なので、ちょっと問題、
うん。問題になるの。うん。
そういうの走りだったわけね。
そう。だからそう、すべてがすべて僕がやったことが正しいとか、いいとかは思わないけど。
しかも別に、感情的に喋ってるわけじゃないもんね。
基本的にやっぱりなんかその、まあ、ドイツ来ても思いますけど、やっぱ、僕のその当時の監督、全く欠けてたのがやっぱ、その選手とコミュニケーション取るみたいな、この能力が低すぎて、その僕たちが思ってることがあっちに伝わるっていう機会がないんですよ。
あ、そうなんだ。
最終的にそれは監督がね、
うん、
思ってることを僕らがやるみたいな感じだし、特にドイツだと監督の方がヒエラルキー的に明らかに高くて、そう。で、日本の、あ、でもどうなんだろうな。まあ、ちょっと違うか。日本の場合だと、その、なんかあんまりコミュニケーション取らなくても、監督が言ってることを選手やるみたいな、状況にもなりがちだから、まあ、わかるけど、その、コミュニケーション能力が伸びない。明らかに欠けてて、それが欠けすぎて、なんかどんどん不満溜まってって、監督に喋りたいけど喋れないみたいな状態起きて。
まあ、でも言ってみたら、そして英語がそれ書いて、まあ、それを、監督が証明してくれた形になったよね。それでもお前組んだ、でもまた上からでっていうことだよね。
そういうことっすね。
ああ、確かに。面白い。まあ、ていうかまあ、じゃあそういうことあったと。
そう。まあ、僕が逆に監督の立場だったらどうするんだろうみたいなところもありますけど。
なるほど、確かに。最後やばい。
充電切れそう。
充電切れそう。ちょっと、今ここ近いから、
ああ
普通にこいつに喋る形でいい。このマックにちょっと充電しながら。
はいはいはい。
これね、ちょっと充電しながら撮れないんですよ。このピンマイクで。じゃあごめんなさい。まあそんなのが、あ、で、俺聞きたかったのは、その、まあ知識を本とか読んで、
うん、
まあ言ってみれば、
まあ、今まで感覚だけで言ってた、ってか経験とか感覚でやってたところから、知識を見て、まあ、それが正しいものであれ、そうじゃないものであれ、それを入れて、で、自分で試して、っていうのがまあできていくと、なんか多分自分が今まで経験とかだけで、こう、頭の中で、結構まあ、言ってみたら雑多にあったというか、ものがこう、多分、こう、整理されていく感じはあると思うんだけど、その、で、実際パフォーマンスもめっちゃ上がったみたいなのは、
はいはい
はい、それはなんだろう。まあ、大学4年になって、その、いろんな、その、なんだろう。学校面での、なんか、ことにも慣れてきたりとか、まあ、一番自分たちが上になってきて、楽になったりとか、まあ、体がしっかり完成されてきてみたいな余裕もあったかもしれないけど、てかそれと、あとその、一方でやっぱ、こう、頭の整理が、その、やっていったことで、勉強していったことで、こう、すごいついたっていう部分もあると思うんだけど、そこの、こう、なんだろう、どの要素が大きかったと思う、そのコンディションめっちゃ上がったのは。
僕のパフォーマンス上がったのですか？
まあ、そう、パフォーマンス上がったのは。
僕、一番大きかったのは、まず、一番大きかった要素で言うと、多分間違いなく多分本読んだことであると
思う。あ、そうなんだ。
はい。で、その中で自分に必要だなって思ったことを、その、抽出して練習に行くっていう繰り返しだったんで、その繰り返しが多分一番大きかったでしょうけど、僕が4年生の時に、4年生になる時に、筑波からある松本さんっていうトレーナー来たんですよ。
うん。
で、その人が来たおかげで僕怪我多かったんですけど、もう怪我だいぶ減って。
ああ、そうなんだ。
はい。だからその長い期間、その怪我なしでプレーできる状態があったっていうのも一つ大きいかな。
なるほど。じゃあその、まあ、コンディションというか、まあ、体の部分と頭の部分で。
そうっす。だから自分のその持久力が上がったのもそうじゃなくて。
うんうんうん。
怪我をしない体作りというか。
ができるようになったと。
はい。
うん。でさ、あの、頭の整理がついた状態みたいなのをさ、
はいはいはい、
どういう感じになるの？なんか、すごいざっくりとした質問になるけど。
例えば、
うん。
いろんなアクションっていうかその、なんだ、こうすべきだっていうトリガーが何個もあるんですよ。
うん、
僕の中で。
うん、
例えば、なんだっす、ディフェンダー、自分のチームがボール持ってるタイミング、
うん、
局面で、攻撃の局面で、その、自分のディフェンダーが、そのプレッシャーかけられた。
うん、
で、キックモーション入ります。うん、これロングボールじゃないですか、
うんうん。
で、ロングボール僕ボランチだから、ロングボールっていうことは、そのロングボールが蹴られた後の、そのセカンドボールを拾う役目になるわけです。
うん。
だからそれを、僕は、そのロングボールって言われて、なんか友達とかから、その味方から、セカンドボール拾えよって言われて拾えないみたいな。
うん。
だから蹴って、蹴り終わった後にセカンドボールに気づい、あ、セカンドボール行かないとってなって、
なるほど。
ね。セカンドボール拾えない。
うん。
僕守備下手だったんですけど。じゃなくて、僕は、その、本とか読んで、ロングボールは、セカンドボールでの準備。
なるほど。
みたいなところ抽出してるから、
うんうん、
もう、キックモーションの時に、
ね、
もう蹴るから、どうせ、
うん
うん。しかも、味方とめちゃくちゃプレイしてるから分かるんですよ。キックモーションで。うんうん、こいつはもう絶対蹴るみたいな。
なるほど。
もちろん中には、キックモーション、わざと入れて、ちょっと縦パスつけるやつもいますけど、
うん、
もうそいつがボール持って、で、キックモーション入ったプレッシャーかかってます。はい、蹴りますってなったら、もうセカンドボールの拾える位置にもうポジション取るわけですよ。
なるほどね、
うんで。そういうのがどんどんクリアになっていくんですよ。
うんうん、
で、例えば、僕のチームがボールを持ってない守備の時間、守備の局面、相手がボール持ってる局面で、僕の味方のフォワードが相手のボールホルダーに、だいぶいい距離で近づいていったら、
うん、
もう、そのロングボール蹴るか、その、なんだろう。あ、すいません。フォワードが寄せた時の、この、ボール保持者と、フォワードとの、その関係性、
うんうん、
そこの周辺見て、次どこにボールが出るかを予測する。
なるほど。
これも、一つの、僕の中でのタスク。
うんうん、
で、それで、キックモーションでロングボールか、その自分の、その、なんだろう、マークしてる選手に、その、短いパス出すかの、そのなんとなくのオプションを見て、
うん、
で、あ、多分こっちだなっていうのでポジション変えたら、もう、1対1僕守備苦手やったのに、もうそこでの予測で、だいぶ自分に有利な状況も作れてるから、
なるほど。
そう、自分が苦手なその局面でも、なんかちょっとカバーできるようなポジション取りとかできるようになって、うん、そう、それで多分パフォーマンスが伸びたのかなって思うんですね。うん、
まあ、じゃあ、旗から見ると、なんか、聖護めっちゃボール拾えるようになったなとか、
うん、
1対1強くなったら、
そう、結果でしか見えないけど、
うん。でも、中ではそういう、その変化があったと。
そう。だ何を見た方がいいのかみたいなのが、
うん。
分かっていくというか。
うん、うん、うん。面白いな。
そう。だから多分サッカーやってると、基本的にこういうプレーした方がいいだろうなっていう、
うん、
その、プレーに直結するような情報が結構転んでるんですよ。
うん、うん。
それを見つけられるかどうかは多分知識があるか、その経験的に、うん、その、そういう成功体験をどんどん積むことによって、多分感覚的に多分これが一番いいパターンだと思うんですけど、うん、もう感覚としても染みついてるからもうできちゃうとか。そう。
まあでもあれだね、その研究とかだったら、なんか巨人の肩の上に乗るっていう表現あるけど、
うん、
要は誰かがここまで研究で調べました、うん、そう、積み上げましたっていうところから、じゃあその一歩先行ってみようってなるけど、
うん、
聖護の場合もだから誰かが、その、こういう理論がありますよ。うん、で、自分で、それを、そこから、そこまでは、その肩乗って、そこから自分で試してみて、
うん、
まあ、本当に使えんなとか、
そう
です。その、最後自分で、
そうなん
使えるようにするっていうのは、すごいね。
で、そのトライアンドエラーがマジで良かったですね。うん、大学をやるとき。
なるほどね。
はい。
ちょっとなんか若干話出ちゃうけど、この間、その、水曜日、飲んだときにさ、一人、今、大学院で勉強してて、
はいはい、
なんか実装、
はいはいはいはい、
統計のやつとか自分でやってみますって言ってたけど、うん、あれとかも多分それに近いのかなと思って、
ね、
自分で手を動かすっていうのの、
うん、R でね。
そうそう、R で、統計のそのデータとかを自分、うん、授業で習うけど、そこから先自分でどうやって、
うん、
自分で試してみるっていうのは、うん、自分で試さないと、てか、まずその理論を知らないと試せない部分もあるけど、うん、自分で試さないと見えない部分もあるから。
いや、間違え
て。そうしないと自分の血肉にはならないし、そのいくら知識があっても。から、それはめっちゃ大事だなってのは。
そうですね。だから、あいつがやってるのはだいぶいいことだと思いますね。
うん、
はい。っていう7番、
ね。7番が。
でしたね。
これでした。
8番か。
はい。
まあ、これは、ちょっと、いきなりドイツに行ってるんで。
うん。
まあ、ドイツに、行くきっかけみたいなのは、うん、正直そこまで大した話じゃなくて、
まあ、そうなの、
まあ、いろいろ僕は海外行きたいと思いながらやってた時に、
うん、
僕のその大学の先輩がドイツに、ドイツのその、なんだ、ケルン体育大学、
うん、
ケルン体育大学に行ってて、そのチームケルンやって帰ってきた人とたまたま会う機会があって、うん、で、僕がそもそも、その海外でなんかいい大学ないかなって探してる時の、その、候補にそこのケルン体育大学あったけど、情報そこまで知らないみたいなので、うんうん、で、そこのケルン体育大学の情報を教えてくれたその先輩ってあって、まあ、そこの情報が一番正確じゃないですか。
うん、
そうだ、僕がネットで調べてる情報よりも
そこ、ね、うん、そうだ、
で、そこは信じてもいいなっていうのと、うん、まあ、ドイツ学費あんまりかからないっていうので、まあ、決めたって感じ。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、あとごめん、ちょっとその、前、タカと撮った時の、ちょっと答え合わせなんだけど、
はい、
多分その時に、なんか、日本で聖護ともうすでに会ってたみたいな、言ってて、
はい、
で、その時になんか聖護が、なんか、今こんなこと考えてんだよね、つって、なんかその聖護が撮ってたノートを見せてくれたっていう話をしてたの。めっちゃいろいろ書いてあったって言ったんだけど、それはじゃあその、さっき言った本とかを読んで、
そうっす。
その自分はこう、てか、こういう、ここを生かそうって抽出したその、
そうです。
それがそのサッカーの音。
そうです。
ってことか。面白いね。
それですね。で、それもしかも、その、要は僕の大学の先輩が、その、ケルン体育大学に興味あるやつがいるっていうのを、その、あいつが言ってたその城西国際大学と、
うん、
その人も繋がってて、
へ
ー、で、その人経由でタカとその人と僕で、なんか3人で飲もうみたいな会があったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、それの回に、ちょっと早めに僕とタカが行ってて、うん、でじゃあちょっと二人でなんか飲むか、みたいになって、その時にちょうど本持ってて、で、あいつはなんかその当時もう完全にドイツ語に振ってたんですよ。
あ、そう
あいつの時間は、うん。あいつはもうドイツ語で多分ベーアインツ、多分取った状態だから。
すごいね。
そう。なんか、要は日常会話、ドイツ語でできますよレベルをもう日本で取っちゃってたんで。うん、
そっからドイツ行くのはマジ
すごい。マジかっこいいっすよね。
すごいと思う。
そう。
うん。
で、僕はなんか、こいつやべえなと思ったんですよ、それ。
ああ、そうだ、
ね。対抗するしかねえと思って、僕はこの自分の自由時間、このサッカーの方に費やしてますよっていう証拠でサッカーノート見せたんですけど。
なるほど。
記憶上では。
うん。じゃあ、正語は正語でそう思ってた。
そうです。
タクタカはそういうふうに見えてた
と。ちょっとやばいなと思ったっす、
ね。そうなんだ。
だって、どう考えても語学大事だから。
まあ、うん。
そ
う
ね。まあ、その日本にいた当時はその語学の大切さもっと気づけてなかったんですけど。
うん。まあ、海外行くとね、わかるよね。
マジでわかる。
気づくよね。
はい。ですね。で、それで結局、僕は、うん、3ヶ月間、大学卒業して、3ヶ月間僕は福岡に帰るんですよ。
おう。
で、3ヶ月間僕の母校で、の高校で、指導者、
うん、
まあ、軽くインターンじゃないけど、
うん、
みたいな形でやらせてもらって、そっから僕はドイツに行くんですよ、
うん。
で、このドイツ1年目が8番。
8番。
はい。
はい。
もうこのドイツ1年目はもう、しんどくて。
あ、そうなの。
はい、あ。まあ、僕がやってたことも含めてしんどいんですけど、
うん、
最初だから7月の15日に僕が来るんですよ。
うん。
明確に覚えてるんですよ。なんでかというと、2018年のワールドカップの決勝が、フランス対クロアチアって言ったじゃないですか、
うん。
それの決勝の日だったんですよ。
あ、そう。
はい。僕決勝の日に着いたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、決勝、フランスとクロアチアだから別に盛り上がらないだろうなと思ってたら、
うん、
僕の近くのなんか、小さいカフェのテレビにもうめわーって集まって、うん、めっちゃ見てるやん、こいつらみたいな。
ドイツで。
どこ、誰応援してんの、こいつらみたいな。
うん、
でな日本だったらね、韓国が決勝行ってたらなんか、うん、ちょっとなんか、そのなんつうの、うん、なんで韓国に俺らは行けないんだみたいな気持ちになる。
う
ん、
なりそうだけどね。
だからフランスとかね、
うん、
行ってたらみたいな。そう、なんかそういうのもあって、なんか、うわ、すげえなーって思って、ではいたんすけど、
うん、
ちょうど決勝見てるとき僕まだ家の鍵もらってないんですよ、
うん、
でもともと最初着いたときにここで集合しようって言われてた場所にその人が来なくて、
うん、
どうすんのこれみたいなってなったら決勝始まっても決勝見たいから決勝見て、
うん、まあそれ見ちゃうね。
そう、
うん、
で僕がその語学学校の目の前で集合だったんですけど、その語学学校の、ところを通り過ぎた人に、ここの寮知らないみたいな、僕語学学校の寮に泊まるよってやった。
うん。
寮知らないって言ったら、その、寮の、住所を教えてくれて、その人がどうにか今回頑張って、その時も分かんないんですよ。何言ってるか。
うん。それ英語で喋んの？ドイツ語。
その時は英語でしたね。
英語だった。
はい、さすがに一番最初で、
うんうん。
僕は基本的にもう、英語は喋りませんよっていう体で最初行こうって絶対決めてたけど、
うん、
もう、
まあ、最初の最初はね、そうだね。
そればっかりはもう無理だからって、
うん。
で、英語で喋って、で、やっとそこに着いたけど、鍵ないし、誰に話していいか分かんない。
そうだね。
で、その時に、なんだ、その扉を開けてくれて、僕のことを助けてくれた、トルコ人の女の子が、
うん、
僕の初めての友達なんですよ。
あ、そうなんだ。
ドイツ。
へえ。それいい出会いだ、
ね。はい。で、彼女はもう、ドイツ語めちゃくちゃ喋る。今、フライブルクの大学通ってるんですけど、数学勉強してて。
あ、そうなんだ。
はい。で、後に僕が数学を教えることになるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ結構、年下なの？
まあまあ、年下っすよ。多分4とか5
と
か下。だから僕の妹ぐらいの。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、そうか、語学学校の寮か。
そうっす。
あ、そうか。
で、彼女はもう、セイアインツだからもう、大学に語学、大学も通ってもいいですよ。っていう語学レベルも、ほぼ達してるか達してないかぐらい。
なるほど。
あとは、テスト語学するだけです、みたいな。人で、
う
で、同じ語学学校通ってて、僕ぐらいのモチベーションで入ってる。
うん。
なんか少ない、なんだ、僕みたいなモチベーションで入ってるやつなんて結構少なくて、その中の人やったんですけど。
うん。そうか、他はもっとなんだろう。しかも夏だもんね。
そう。
だとちょっと夏休み的な感じで来る人いるもんね。
そう。
語学学校ね、夏で。
高校生で親の勧めで来ました、
先生に。
めっちゃいたっす。
俺もフランス行った時、2週間だけ来たドイツ人、16歳ぐらいだけど、もう30歳ぐらいもめっちゃ体、クラス一番でかくて、マジ本当誰とも喋らずに帰ってって、お前何しに来たんだって思ったのだったけど、まあでもいい社会経験になったと思う。
本当
っ
すね。それ
で、うん。で、まあいろんな人いるよね。
うん。マジでいろんな人いるっす。で、しかも短期間のやつが多い。
そうだね。うん。
で、しかも僕の場合は、要は一番最初のクラスから始まるんで、
うん、
もうそれは多いわけっすよ、そう、高校生とか。
うん、そっか。
そ
うだね。
そこまで勉強してないやつというか。
うん。
でも最初のうちはもうなんか二人組組むにしろなんか、何俺がと二人組組んでんのに、なんか俺と二人組組むやつは、まあ要はもう罰ゲームじゃないけど。
あ、そうなの？
だって他のやつと喋りたいじゃないですか。みんな同じ学校でなんかちょっと一緒に行こうよぐらいのノリで来てるから。スイス人でフランス語領域から来てる。フランス語地域から来てるやつの中の一人が僕と組んで。
ああ、そっかそっか。ここ同士でね。
そう。
確かに。
みたいなのがあって、まあそういうのもあって、もう、なんだ、その授業を受けてんのに、ドイツ語喋れるのは先生だけで、周りのやつはほとんどドイツ語喋んないから、うん、これどうしようみ
たい
な。
いや、それ辛いね。
辛いんですよ。
ああ、確かに。そうなると。
ね、お金も高いのに。
うん。
で、それで来て2週間ぐらいでもう僕は、サッカー始めようと思って。
ほう。
サッカー始めたら、周りのやつ絶対ドイツ人だから。
うんうん。そっか。
そう。で、周りの、その何、ネイティブと喋る機会もないし、
こういうこ
と。
うん、そうだね。
作ろうと思って、入って。
うん。
で、そっからちょっとして、まあ、すぐまた指導者も始めてみたいな感じだった
んですよ。ああ、そうなんだ。じゃあ、そうこう聞くといいスタートに聞こえるけどね。その、もうすぐシフトして、てか、シフトというか、なんか自分が、活躍できる場所をドイツでももうすぐ見つけて、
うん、
みたいな。
いや、僕が多分一番アホだったのは、
うん、
なんか1年間、その海外に行けば、例えば英語とかだったら、
うん、
1年間で大体ペラペラじゃないけど、
うん、
ある程度喋れるようになるみたいな、その、なんだろうな、言うじゃないですか、日本だと。
まあ、気持ちはわかる。その環境がなんとかしてくれるだろうっていうね。
そう。
まあ、間違い、100% 間違いじゃないけど、
うん、
それはいろいろ大変なことがあった上でのっていうやつだもん、
ね。そう。その大変さは全然気づいてないし、うん、でも僕はそれをもう完全に信じ切った状態で言ったから、
うん、
まあ、それも理想とギャップの幅が広すぎて、
うん、
え？みたいな。
うん、
やって、で、僕が指導者始めた時の、これは本当僕今思えばよかったなと思うのが、その、要はドイツで言う、アンダー16のドイツで言うところの3部のチームだったんですよ。
うん、
でもそれは去年なんか落ちたチームで、
うん、
そのレベル的には全然2部なのに、
あ、そうなんだ。
もう3部だともう力の差ありすぎて、もうだから10対0とかで勝っちゃうみたいな。
ああ、そんな強いんだ。
そう。地元で言うと結構、地元の中では最強とか、
うん、
なんか三菱用は、
なるほど、ね。
プリンスリーブから、
ああ、はい、
なんか、ね、トリーグって言うんですか。
うん、そっちの方に落ちちゃったぐらいの。
落ちちゃったみたいな。そしたらもうすぐ上がるでしょ、みたいな感じのチームなんですよ。
なるほど。
で、そこ行って、で、その何が起きるかっていうと、もう、どう、何やっても勝つから、
うん、
マジ、ドイツ人、もう、練習に、もう遊びなんですよ、マジ。何やってもみたいな。
そっか。
で、僕、最初の6ヶ月っていうか、最初来たばっかりだから、めちゃくちゃモチベーション高くて、頑張ってやる。
うん、
僕、指導者やりたくて。来た
ん
だから、
うん、
行くみたいな感じで、ボールをドイツ語で何て言うかも知らないのに、ウォーミングアップさせてくださいとか言って、
おう、
なんかそれぐらい、なんかそういう積極性はあるみたいな、
うん、
でも能力ないみたいな感じで、しかも子供たちマジやんちゃで言うこと聞かないみたいな状態だったので、 本当にドイツ語頑張んないと。
そっか。
もうウォーミングアップもカオスになるみたいな。
うん。そうだ。
そう。状態で、そう、いきなり始まった1年目が、
うん、
その要は語学がめちゃくちゃ求められる状況に行けたんで、
うん、
でそれでもめちゃくちゃ勉強になって、もう半年で、その要は大学合格してもいいですよっていうクラスにはいたんですよ。その、あれは持ってないけど。
あ、証明書。
証明書は持ってないけど、そのクラスにいて。
チェアインツ。
はい、
うん。
で、半年終わった後にフライブルクから、
うん、
ケルンに行くんですよ。
ほう。
でそれはもうケルンの体育大学に僕行くって決めてた
んで。うん。そこに向けて。
はい。で、僕はその、セイアインツっていうかそのレベルに行けると思ってなかったから、タカが日本で取ってた、ベイアインツ。
うん。
で、その、ドイ、あの、ケルン体育大学の語学学校に入るための語学レベルの証明書を取る試験だけ受けて、ケルンに行ったんです。
うん。
で、そうすると何が起きたかっていうと、まあ、僕よりちょっと早めに来てた、ケンタと、タカ。
うん。
に、その同じ語学コース、
うん、
ケルン大学の語学コース合うんですけど、
うん、
明らかに俺の方が語学力あるなって感じるんですよ。
ああ、だってもう生でやってるわけだもんね。
そう。それがでかすぎて、
うん、
そういう自信になって。
うん、それはなるね。
はい。で、その中で、まあ、僕よりも、ちょっとじゃないな、はるかに喋れるマタンってやつがいたんですけど、イスラエル人の。
うん。
そいつはその文法とかできないけど、めちゃくちゃ喋れるやつで、うん、で、そいつと仲良くなって。そう。で、そうっすね。で、それでそいつとずっとドイツ語喋ったりとか、サッカー、そいつもサッカーやってたんで、
うん、
サッカーについて喋ったりとかしてるうちにどんどん伸びてる。
またどんどん、そっか。いいサイクルだね。
はい。はい、うん、で、ちょっと時系列的にちょっと戻るけど、
うん、
ケルンに行ったタイミングで、僕はタカが、プレイしてたホーエンリントっていうチームに僕はプレイヤーとして入るプラス、
うん、
そこの、アンダー13のところでインターンさせてもらったんですよ。
おう。
で、インターンっていうのはなんでかっていうと、僕が入ったのが3月ぐらいのタイミングだったんで、
うん、
そのシーズンも終わりかけで、今からお金出して雇うとか、そういうその需要がないというか、
うん、
もうこう、もうチーム的に完成してる、もう終盤の時期に来て、お金出せないみたいな感じになって、まあで、そこのホエリントアンダー13入った時のコーチが拓郎さんなんですよ。
なるほどね。そこが繋がるわけ
で。そう
です。結構今、多分これ聞いてる人で、このドイツ、うん、この界隈住んでないとちょっと人間関係が、多分タカぐらいしか今まで、
うん、
ポッドキャスト出てくれた人いないと思う。
あ、そうかそうか。
ここら、これ拓郎さん出てくるとクソ熱い。拓郎さん出てくるん
ですよ。結構だから僕がドイツ来て序盤にあった、その中の一人ですね。
あ、そうなんだね。
まあ、僕からしたら。で、そこで何が起きたかっていうと、まあ、拓郎さん、聞いてる人は知らないかもしれないですけど、その、まあ、要は、その僕、ホエニーといた時の、その、あらゆるコーチが、拓郎はいいって言うんですよ。
へぇー。
で、プラス僕はドイツ語もそこまで言ってないんで、
うん。
そのコーチ陣が、その、例えば練習メニュー話し合ってる時のとこを完全に理解することできないんですよ。拓郎さんはもっとできるし、
すごいな。
普通に話すし、拓郎が、拓郎マジすげえみたいなことを言ってることは僕理解できるぐらい。
うん。
うわ、この人やばいなって思って。
うん。
これぐらいのレベルにならなっていう、一番最初の、なんだ、刺激みたいな。ケルンで与えてくれたのは拓郎さんですね、
うんうん。
だから僕がその語学レベル的に自信持ったのと、同時に拓郎さんから、いや、それじゃあ、コーチとしてのエンジョイレベルまでは行ってないよ、みたいな感じのこう両方味わ
って。すごい。それはなんか日本人でさ、そこを見せてくれる人がいる。
そうな
んです。ってすごいね。
僕と二人でいるときは日本語喋ってくれるけど、
うんうん、
できる限り多分あの人ドイツ語、あ、てか日本語で喋らないで僕にしてくれてたと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
多分。当時。その三人でいるときとかはもちろん。
そうか、うん。それして何年前？
それが僕が、 来た時なんで、2019年だから4年前ってことですか。
そっか、ワールドカップの次の年とかなのか。そっかそっか。
来て半年ちょいぐらい、うん、来て8ヶ月ぐらいじゃないですか、
ね、うんうんうん、
で出会って、でそこでケンタも出会って、
うんうん、
でケンタはねワールドカップ一緒っていうのは、そうで、それでまあ順調にそのケルン大学大学に行くための勉強と、その法苑林島っていうクラブ、うん、サッカークラブでの指導者とプレーの経験を徐々に積んでって、で、結局合格するんですよ。
なるほど。うん、
1年で、
うん。
で、それが僕の8番ですね。だつまりもう、とにかく語学。
その、まあ1年っていうか、ドイツ着いてから、もう、
文字で語学。
怒涛だったね。
怒涛でもう、ほんと語学が全然僕の思ってる以上に伸びなくて、まあ周りから見たらね、伸びてるように見えるかもしれないですけど、僕が喋りたいレベルに行くこと。
思うところまでなかなか行かず。
最初ってまじ全然見えないじゃないですか。
見えないよね。
もうこれどうやったら、このネイティブのやつ普通に喋れる領域まで行くのみたいな。
でも最初 A1 でしょ？
A1 です。
そこは半年でセーアインツのクラス行くでしょ、はい、やばいね。
僕も結構やばいなと思いましたけど。
うん、やばいと思う。
まあ、当時、だからその6ヶ月はマジで語学本当に勉強したっすね。
うん、まあ、語学学校行った、いるだけじゃ多分できないよね。
うん。
うん、
で僕の場合は、だからその要は、自分が、例えば語学学校行くと何が起きるかっていうと、ある程度そのクラスにいる人が同時に伸びるように同じ教科書で同じステップでやっていくわけじゃないですか、うんうん、それじゃあちょっとやばいなと思ったんで、なんだ、自分が今言いたいことみたいなのを日本語でもドイツ語でいいからメモっといて、
あ、めちゃがよ、
それを10個ぐらい毎日家帰ったらまず文章化して、それも覚え暗記してみたいなのの繰り返しをやってたっすね、最初の6。それはもう最初の6ヶ月だけでやめましたけど。
あ、うん。それやるとさ、日本語、特に日本語からドイツ語にするとさ、
うん、
習ってない文法出てくるからさ、
うん、
早くこれ習いたいなってなるよね。
これどうやったらドイツ語のあれでいけんのみたいなのを、好奇心で、そういう、なんだろう。むしろ、授業遅くねぐらいの状況作れるじゃないですか。
うん、うん、そうだね。
それも含めてよかったと思うんですけど。うん、
なるほどね。じゃそういう8番だったと。
そういう8番だったっす。だから僕はドイツ5年間今いるのかな、
うん。
中で1年目の語学はマジで。
一番嫌。
一番嫌だったし、一番良かった。
一番良かった。
はい、今思えば。
一番勉強して。そのドイツ語に関しては勉強した。
そう、あのスタートがなかったら多分今これぐらいのとこまで行ってないやろ
う
な。
じゃあ明らかに影響を与えたものだね。
ああ、最初フライブルクに行ったっていうチョイスも良かったし、
ああ、
日本人が少ないっていうの
は、ああ、
ま
あ、
もちろんちょこちょこいましたけど、
うん、9番いきますか。
9番、これちょっとどのタイミングかあんまり覚えてないんですけど、
はい、
多分ドイツ3年目4年目かな、
うん。
に、まあ、僕はずっと指導者も、その、大学も続けてて、
うん。
で、コロナが終わりかけ？
うん。
あ、チームケルンに入ったのはコロナの最中だったけど、
うん。
まあ、そのチームケルンに、まあ、入るわけですよ。
うん。
ドイツ3年目かな。
うん。
で、それのための、勉強とかもケンタとタカとやってて。
そっか。あれだよね、そのドイツ代表の分析サポートをするためのチームに入るテストがあるんだよね。
そうなんですよ。
うん、
で、その試験勉強を3人でやってて、
うんうん、
そう、まあ3人でやるんだけど、僕はこいつらよりもいい点数取るという、なんかライバル心ってあるから、
うん、
それ以外のところでもちょっと勉強しておくと。
なるほど。
っていうのを、まあ、やってて、で、まあ、無事に、僕は本当、これちょっと僕の、なんだ、理論上あんまり良くないと思うんですけど、
うん、
僕、落ちたと思ってたんですよ。テスト受けた後。
うん、
なのに、うん、あの、点数良かった。
へえ。
ですよ。
うん。
まあ、それは後からわかるんですけど。
うん。で、受かってんだもんね。
そう。
うん。
で、あの、まあ、基本的に僕テストとか受けて、自分が大体これぐらいだなって分かってないと、多分ちゃんと勉強してないって思ってるから。
うん。
分かってるものと分かってないものが、自分の中で、そう、理解できてるものと理解できてないものが分かってる状態が、いい状態だと思ってるから、うん、それができてない状態だったんで、まあ、誇ることはできないんですけど、まあ、チームケルンの、なんだ、テストの成績が良くて、
うん、
そのチームケルンの、シェフ、だから、上司、リーダーが、
うん、
こんなアジア人あんまり見たことないみたいな。アジア人でこの点数見たことないから、そのシェフの同僚が僕のその指導者やってたホエニンというチームの違うカテゴリー、
うん、
クラブの違うカテゴリーの指導者やってて、でそこが繋がってて、
うん、
そのチーム経理の上司がそいつに、セイゴってやついるけどどうだみたいな聞いたら、なんかそいつがちょっと押してくれて、で、そのチームケルンの、その、なんだ、リーダーが、その、まあ、プライベートって言ったらあれだけど、その、なんだ、社会人5部。
うん。
だから、それこそタカがもともとプレイしてた、チームの監督、
うん。
やってるから、うん、そこにセーブお前、アナリストとして来いと。
おい。
で、誘われたのきっかけが、チームケルンのテストだったんですよ。
なるほどね。うん、
で、それと同時に、タカも選手として誘われてて、で、タカも俺のことを押してくれたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
ええ
ー。アレックスって言うんですけど。
うん。
で、押してくれてて、でそれで僕が、まあ、そこに行くことになると。
うん。
で、それと同時に、僕は、その前年、ん?前年の時にやってた、その僕の指導者の、その、なんか仕事ぶりみたいなのを評価してくれた、そのスポーツダイレクターのやつが、お前ちょっと監督やってみるかと。
ほう。
いうので僕がアンダー13。
うん、うん。
その本営人とのアンダー13の監督プラス、その社会人5部の分析をやることになります。
それであれか、タカが選手、聖子が監督っていう。う
あ、
それまた別か。アナリストになるっていうことでね。
そうそうそう。で、僕が監督としてやってるところの、
うん、
あいつはコーチで後々に入ってくる
ん
です。っていうのも僕は最初監督やった時のコーチの仕事ぶりが気に食わなさすぎて、こいつマジ、本当にありえないからつって、
うん、
その、なんだ、解雇してもらって、空いたから、タカちょっとやってくれない、
うん、
っていうので、タカともう一人日本人出て、まあちょっと、いいかどうかは、さておいたとしても、日本人のコーチングスタッフっていうのをドイツで作った。
すごいね。そうなるんだ。
はい、
そっちも気になるけど。なるほど、ね。
っていうのが大きくて、
うんうん、
で、なんで大きいかというと、まずその、社会人5部。
うん。
あれ、社会人1部だ。
うん、
社会人1部。社会人1部は、
あの、全体で5部。
全体で5部なんで、うん、すいません。そう。社会人1部のところの、その監督が、うん、その次の年に、パーラーボーン。
うん。
だから、ブンデスリーガ2部。
うん。
のチームのコーチとしに就任するんですよ。
おう。
それがある時点で、まあ、明らかに僕はそこ、ブンデスリーガというか、その、なんだ、プロのチームへの、そのパイプじゃないけど、ができるわけじゃないですか。
そうだね。まあ、こういう道もあるんだっていう。
そう
あと、まあ、一緒にいた人なのかなが、もう行くから。
そうなんですよ、うん。で、僕の結構苦手なところで、その、なんだ、人脈を広げたいから人と知り合うのって結構僕苦手なんですよ。たまたまなんか僕友達と飯行ってた時に、なんか友達の友達で来たみたいな人と知り合うのはいいけど、
うん、
なんか最初からその目的で、会いに行くのめちゃくちゃ苦手だから、うん、そう。で、それで、なんかそういう、なんだ、自分が知ってる人が、ね、そのプロの領域に行くことによって、
そうだね。うん。まあ、行ってみたら自然にというか。
そうです。
うん。
それをパイプって呼ぶのなんかあんまりあれだけど。
まあ、うん、そうね。まあ、つながりがある状態で。
そうなんですよ。行ってもらってみ
たいな。うん。し、まあ、そっからも話も聞けるだろうし、あとまあ自分もここいたら、いつかはっていうふうには、思える、
うん
うん、まあ、前例的なのもね、身近な人で、
そうなんです。
いるっていうのはでかいよね。
で、しかも、まあ、そのチームケレンのリーダーって結構、その、なんだ、パワー持ってて、僕の、その当時の前任の人は、
うん、
今、アルミニア・ビーエフェルトか
な。おー、すごいね。
で、もともとブンデスリーガーも経験してるんで、オスナブルック行って、ビーエフェルト行ってるんで。
じゃあ、ビーエフェルトが、ブンデス行った時、
そうそうそう、でその後落ちても、
うん、
あの一緒にあのそのビーレフェルトに残ってやってましたけど、うん、まあそういうそれもなんかその要はアレックスっていうそのチームケルンのリーダーであり僕 の, その社会人チームの時のチームの監督の、
うんうん、
そうコネクションもあって行けてるみ
たいな、
まあ、そいつだけじゃないですけど、
ね、うん、
そうなんかそういうのもあってなんかちょっと見えてきたなみたいなことが、
うん、
で僕もその学生ビザから就労ビザというか労働ビザに変えたいっていう欲もめちゃくちゃあったし、
うん、
サッカーだけでやっていきたいっていうのもあったし、
うん、
なんか親からあの何あの支援とか結構もらってたんですけど、それもできる限り早めに終わらせたいっていうのもあって、うん、なんかでしだけどなんかなんだその日本食レストランで働くのはちょっときついから、
うん、
もう思いっきりサッカーに全振りして、サッカーでできる限りみたいな、稼げるようにみたいな。
そこはあったわけね。はい、その、もう自分の時間をできるだけサッカーに注ぎたい。
そうです、
うん。
っていうのもあって、まあ、兼任とかしてましたけどね。うん、要はその、監督とかみたいな、うん。で、監督の経験もめちゃくちゃでかくて。監督の経験してるアナリストって結構少ないんですよ。
ああ、そうなのか。
はい。でそういうのって結構でかくて、
うん、
で僕当時引き継いだ時はもう例えば福岡で表すと福岡市のいや福岡のなんか博多区、
うん、
区市県なんですけど、
うんうん、
区の8位とかの状態から福岡県の、4位ぐらいまでもう、
バーンと
持ってった。バーンと持ってったん
です。すごいね。
で、それは別にそこを持っていこうとか別に考えてなくて、
うん。
なんか選手上手くなったらいいなとか思って、僕、カメラ自分で買って、で、三脚、でっかい三脚を自分で買って、
うん、
それで映像を撮って、その前も言いましたけど、なんか、その選手のいいなと思うし、だから、要は、その試合で起きたシーンで、次の試合でも、なんかもしかしたら、あ、起きてほしいなっていう、シーンを、
うん、
まあ、だいたい基本的に3から4つ。
うん、
で、その選手が、次の試合の時に改善してほしい、っていうシーンを3から4つ、切り取って、試合に出た選手には、もう基本的に全部送ってたんですよ。
すごいね。
で、その、俺、ファイル名とかも結構こだわってて。
おい、聞きたい。
うますぎとか。
ドイツ語だとなんていうの、それ。
too good.
あ、too good も。まあ、じゃあ、too good だね。
そうそう、too good. とかなんか、これでチーム救いました、とか。なんかそういう、その見出しをつけて、
うん、
まあ、別に全員が見るとは思ってないから、
うん、
だけどなんか見てほしいから、まあちょっとなんか工夫してみたりとか、
うんうん、
あとはその自分たちのその、WhatsApp グループにも全部シーン送って、名前付きで送ったら、
うん、
で、あと親のグループにもね、
うん、
送ったら、その家族のなんかあれにもなるやろうし、前もなんか言いましたけど、なんか意外とその、なんだ、子供との距離ある。
うん。
とか子供がやってることにあんまり興味ない人が、ふと見たときに、お前結構うまいやんけ、みたいな。
いや、それはほんといいよね、
うん。なんかそういう家族の中でコミュニケーション、サッカーのコミュニケーション生まれるのも、
うん、
悪い部分もあるけど、いい部分もあるなと思って自分の、
うん、
若い時お父さんと喋ってた時とか、
うん、
そう、とかも含めて兄ちゃんとサッカーの話する時と、あの感じ、良かったなとか思いながら、もあったんで、うん、その状況を、作るチャンスみたいな、作るなんか、ちょっとこう、土台じゃないけど、作れたらいいな、みたいなので、やり始めたら、今もう、アンダー13とかでも、どんどんどんどん、ビデオ撮るようになって、
うん、パイオニアだね、言ってみれば。
マジで、それに関してはマジパイオニアだ。
でもすごいね、やっぱそれが成果でも出るんだね、そうやって。
そうですね、そう。それが成果に出て、計4位ぐらいになったんで。
うんうんうん。
しかも全員出て。
おお。それはなんだろう。なんか、まあ、成果を教えてて、まあ、技術的に、まあ、みんなもちろん上手くなってった、
うん、
だろうけど、その、なんかどう感じた？なんかコミュニケーション的なところもやっぱ良くなっていくもんだな、うん、そうやって。
そうっすね。
喋りやすくなる。
うん。で、多分それって結構ビデオの中でも、大きなメリットの一つで、
うん。
なんか、例えば見出しつけるとするじゃないですか。なんかのテクニックとか、
うん。
なんかこここうした方がいいみたいなところの、文章じゃなくて見出しでつけるから、うん、で、そいつが、なんかまたそういう、なんか改善してほしいシーン、三つの中の一つのシーンが練習で起きたときに、うん、その見出しパッて言ったら、そいつはもうわかるんですよ。
あ、
見てたらね。
うん。
だその、なんだろう。本来、その改善してほしいプレイ、もうちょいこうした方がいいっていうのを、ビデオなしで、自分で口頭で説明するってのは僕の言語必要だし、で、それプラス、時間が必要だから、
うん、
そう。で、その時間を全員に避けるわけないじゃないですか。
そうだね。確かに。しかも、まあ、それ言って、なんだろう。まあ、映像あったらもう、それお前のただの意見じゃんとは言えないもんね。向こうとしてもね。うん、確かにって、わかるしね。
そうなんですよ、
うん。
で、やっぱ、子供の時に、なんだろう。自分が、その、なんだろう。プレイしてる、シーンを旗から見る経験ってめちゃくちゃ少ないから、そういうのあると、まあ、なんか新しい違った視点で自分のプレイを見れることも結構大事かなみたいな。
確かに考えてみたらめちゃめちゃ貴重だよね。だって自分のその小学校の時とか考えるとやっぱ親が撮ったそのテープとかはあるけど、
うん、
それ以外だと
ない、いや本当っすよ、
ないよね。
うん、
うん、まあ、アンダー13度ももうちょい上がるとは思うけど、
うん、
でもなかなかね、ないよね。で、それをちゃんとチームの人が、それをこう、上手くなるために撮ってくれて、上手くなるために編集してくれてってなると、
うん、
確かに
ね。そうですね。で、その時とかもまあ、サッカーに全振りしてましたけど、
うん、
僕の場合、その、親のその、金銭面的な、その、経済的なその、サポート、もちろん、ね、そのなんか問題起きた時になんかこう話相談役になってくれるとかそういうもちろんサポートもありますけど金銭的なサポートめちゃくちゃあったから、
うん、
そのねタカとかケンタとかがなんだろうあの自分でバイトしてお金稼いで自分がちゃんと生活自分の生活の基盤が立つようなあの立つためのその時間を僕は完全にサッカーに注げたんで。
なるほど。
それはでかいっすよね。そういう感じで、そう、そのシーズン終わって、その9番終わった時に、監督がパーダーボーン行って、
うん、
で、そのパーダーボーン行ったタイミング、パーダーボーン行って、で、その監督が変わって、その僕の、その社会人一部のチームの、の次の監督があんまり良くなくて、で、わ、これはもうちょっと一年やるの無理だなってなって、
うん、
僕の友達の、ドイツ人に、なんか、そいつが働いてるところで、なんか職ないかって言って、入れさせてもらったのが、ケンタが、 あの、働いてたビクトリア・ケルンのアンダー中級。
なるほど。じゃそこで、その、前のシーズンか。
そうっ
す。につながっていくと。
そうっす。
で、
今になる。
今に至る。
で、それがシーズン。
つながったね。
はい。
おぉ。
っていうのが僕ですね。
おぉ。もう、じゃあ、小学校からここまで。
はい。やっていきましたね。
聞かせていただきましたね。じゃあ、まあ、今後も楽しみというか、これがどうなっていくかだね。これを踏まえて。
本当っすね。
うん。なるほど。
っていう感じでしたね。僕あんまり名言とか、
うん。
好きなタイプじゃないんですけど、
うん。
僕は2個だけあって、
うん。何それ聞きたい。
名言とかないんですけど、
うん。
僕のその、まず、母方のじいちゃん、
うん。
が、僕は小学校6年生とか中学校ぐらいの時かな。
はい。
もう、マジで、頭、良すぎってぐらい多分頭良かったと思うんですけど、大学行けなかったんですよ、事情で。
あ、そうなんだ。
で、だけど、まあその多分、行きたかったんだけど行けなかった。けど、うん、その、まあとりあえず、自分が置かれてる状況で、とにかく一生懸命頑張るみたいな。
うん。
めちゃめちゃね、まとめたりしてるけど、そういう人生だったんですよ。もうそのじいちゃんが、なんか、聖子お前、遊ぶときはな、鼻血が出るぐらいまで遊ぶんよ、みたいな。でも、勉強とか仕事するときも、鼻血が出るぐらいまでやるみたいなの言うんですよ。
お
こ毎回言われてて、なんか、いつも出る、なんか。だからなんか、なんだろう。とにかくまあ遊ぶんなら遊べ、みたいな、
うんうん
で。勉強するなら勉強、遊ぶなら遊べ、みたいなのは、なんかずっと残ってて。でもポルトガルね、この間行きましたけど。
遊んでたね。
はい。遊ぶときはマジで遊ぶし。
うん。
勉強するときは本当に勉強するし、みたいな。
ああ、でもその言葉がしっかり
と。それはなんか、うん。
ついてるんだね。あれも。
それはなんか、
めっちゃいいね。
残ってるっすね。
うん。
で、熊本のおじいちゃんは、
うん。
父方のおじいちゃんです
。うん。
農家で、5人兄弟、全部男の、
うん。
3番目なんですよ。
うん。
で、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんから誰か継げみたいなと、普通長男じゃないですか。
そうだよね。
多分長男が継ぎたくないって言ったかな、わかんないですけど。
うん。
僕のおじいちゃん、三男が継いだんですよ。
珍しいのかね。結構珍しそうだね。
はい。それを永遠にやってて、今も多分80多分何歩とかなんですけど。
あ、本当に
やってて、
僕
が大学4年、まあドイツ決まって、
うん、
大学4年卒業して帰って、だからその、ちょっと指導者始めるかみたいな、
うん、
ここで始めるかぐらいの時、熊本帰った時に、じいちゃんってなんか、他のことやりたいと思ったことないのみたいな。
あ、聞いたんだ。
聞いたんですよ。
うん。
いや俺は一生なんか俺はもう死ぬまで仕事でよかとか言うんですよ。全然喋らない普通。
あ、そうなんだ。
はい、おそれ言われた時に、うわ、俺もちょっと、それ言いて、みたいな。
ああ、かっこいいね。
ああ。なんかそういうのもあって、で、僕のお父さんも今、仕事を、自分の仕事を辞めても還暦すぎて、
うん、
農家のところ行ってんすけど。
あ、そうなんだ。
はい、
うん。
なんかそういうのもあって、なんかちゃんと仕事一生懸命ずーっと頑張ってきてっていいな、みたいな。
うん。そっか、じゃあそれぞれの、まあ仕事感というか、
は
あ、そこをじゃあ受け継いでるんだ。
受け継いでるっすね。受け継いでるっていうかなんか残ってるっすね。ふと思い出すというか。
いいね。いや、めちゃめちゃ面白かったわ。
なんかそういう感じでした。
うん。なんかそのやっぱ、俺が印象的だったのは、その、まあ、負けず嫌いな部分。
はいはいはい。
みたいなのは、やっぱ普段飲んでたらさ、あんまわかんないじゃん。
そうですね。
で、見えないとこだったから、あ。
まあ、出しても意味ないですもんね。
そんな意味ない。そう、それこそそのね、仕事と遊ぶところはっきりしろって、まあ確かになるし。
うん、
そうだったから、あ、そういう部分も、やっぱあるんだなって思ったし。 でもそれはさ、でも今それを言葉にしてくれたわけじゃん。
うん。
でもそれはさ、当時とかさ、なんだろう。多分そう、それを多分当時から客観視してたらすごいなと思うんだけどさ、
うん、
それは当時からそう、その、ライバル心とか、またお兄ちゃんに対してとかは感じてこう言葉にしたりとかはできてた。
いや、多分。
そういえば今振り返るからこそ言えてる部分がある。
ライバル心っていうか、ちゃんと多分言葉にして言えてたのは多分高校ぐらいですね。
あれも高校でもう。
なんとなく。
もう。
だから兄ちゃんには負けたくないな、み
たい
な。っていうか、兄ちゃんには負けたくないっていうか、その多分、勝ったっていう時に、多分、
なるほど。
あったと思うんですよ。
うん。
とか、兄ちゃんに本当悪いけど、兄ちゃんが、高校受かんなかった時に、
うん。
僕が行った高校にね、受かんなかった時にチャンスって思ったのは、その弟としてどうなのか分かんないけど、多分そこで多分なんとなく、
まあでもそういう風にその近い、まあ、年も近いし、その、うん、そういう風になんだろう意識してたからこしてないと思えない感情、う
ん。僕はだからね、何に対しても負けたくないとかじゃないんですよ。
うんうん。
なんか自分の近しいやつが、同じ環境で育ってんのに、
うん、
なんで俺よりすごいことやってんだよと思っちゃうんですよ。
なるほどね、
うん。それはもう俺が完全に足りてないから、俺の能力が足りてないから負けてるから。って思うタイプだから、
うん、
そう。だからなんか、そのタイミングでね。だからそれこそ、だからこそ兄ちゃんを多分だいぶ意識して、
うん、
生きてるのかなと思いますけどね。
それはなんか本人、まあそれ兄ちゃんじゃなくても、多分途中でそのライバルだと思ってきた人っていると思うけ
ど、はいはいはいはい、
それはなんかそういう話は、
そいつはしないです。
そいつはやっぱしないよね。
はい、うん。密かに置いてるんですよ。
うん。それもずっと秘めてて、
そうっす。
どっかで、
そうそうそう。
超えてやると。
そうっす。それが一番いいっす。
うん。
まあ、明らかに気づいてると思うんですけどね。僕、基本的に、だからその、要は、オンオフの多分スイッチある方だと思うんで。
うん、
なんか、例えば、サッカーでこいつライバルだと思ってても、サッカーの時はそれはライバルだと思うけど、
うん、
オフの時はもう別に、ね、一緒に遊んでるから、
うん、
別にそんなことないし、みたいな。
ああ、でもそれできんの素晴らしいね。いやー、とても楽しい。全部で2時間ぐらいだね。
結局。2時間ぐらい喋りましたか。結構いったっす、
ね。結局この7番から9番が一番こう盛り上がっちゃうっていう、あるある。
最後にかけてね。
そう。しかも他だと大体、今回時系列喋ってくれたけど、やっぱ他だとこう、やっぱ4番、5番ら辺にこの一番思い入れのあるのを入れてきてくれるんだけど、それでもやっぱ7番、8番、9番になるとこう、今まで喋ってたのを、全部絡めて喋れるようになるから。やっぱそうなりがちだ
クライマックスにね、うん。
やっぱこれも例に漏れずでしたね。今回だけだったら、7番、8番、9番で1時間10分喋ってますね。
えぐいっすね。
結構喋った、ね。
それ以外50分だったんですか？
それ以外は合わせてまあ1時間ぐらいだね。
あ、
だから2時間10分ぐらいで全部。
大丈夫なんですか、それで。
いや、もうこれが、ちょっとうちのポッドキャストになっちゃってますよ。まあ、これぐらいだと、多分、まあ、キャッチーではないけど、明らかに、10分で聞けるポッドキャストとかじゃないけど、
うん、
聞いてくれたら多分、聖語のこと多分みんな、分かってくれると思う。2時間だから。
いや、マジで。いや、でも自分でも気になるっすわ。自分がどういう風に喋ってんのかとか、どういう風に聞こえてんのか。
ああ、確かに。こうやって考えながら喋ってるのと、
うん、
それも聞き返すと全然違うからね。
お前全然スムーズに喋れてないじゃん、みたいな。でもお前の話聞くの結構苦痛だなって思ったりもするかもしれない。
ああ、それどうだろうね。でも俺はすごい楽しかったよ。
本当ですか？
うん。
ありがとうございます。
し、まあちょっとまた出てほしいけど、ちょっとね、忙しくなりそうなんで。
いや、こういうのはでもやっぱ時間を置いて、
うん、そうだね。
出た方が絶対面白いと思う、
ね。うん、だからまたタイミングね、どっかのタイミングで、
はい、僕はもう郷田さんに誘われたら必ず
本当に、
はい、時間見つけていこうと思ってるんで、もちろんです。そんなにボンからケルンに こんなに来てくれてるのに。
毎日来てるからね。
たったの2時間で済むようなことはあれですよ。
いやいや。
ほったってしないですよ、僕は。
まあでも本当、楽しかったわ。
いや、本当に。
ちょっとやっぱね、うん、聞いてるとね、深く掘りたい部分もあるんだけど、うん、俺一回それやったのよ。
したら長すぎました。
6時間だった。
いやいや、結構難しいっすね。
うん、ああ、難しかった。あ、そう、どうだった？喋ってみて。
なんか、嘘ではないんですけど、
うん、
もっとあるんですよ。
うんうん。
なんかちょっと影響を与えてることというか、うんうん、自分の人生。でそれをもうこう、はしょって、そう、長くはなってるけど、うん、短いにはなってるけど、本当ははしょってて、
うんうん、
多分もっとちゃんと僕がスムーズに説明できてたら、もっとファーっと言ってたんだけど、
いやいや、
言えることもあったんだろうけど、そう、なんか、あ、これはしょっていいのかな、みたいな。
あった？
迷う部分もなんかありつつって感じでしたね。
ちなみに、じゃあちょっと、まあ、さらって言える部分ある、その中で。てか、こういう、こういうことが、この辺にちょっと喋りたかったな、みたいな。まあ、もし、まあ、パッて出てくればでいいけど。
例えば、僕、お母さんに初めて、
うん。
中学校2年生の時の三者面談かなんかで進路先決めるみたいになった時に、
うん。
僕、本当はサッカーで行きたかったんですよ。
うん。
僕のお母さんがちょっと、僕のお母さんのお父さん、だから僕のおじいちゃんは、そのものすごい頭いい人って言ってるじゃないですか。
うん、
でその人がその高校に行ってた。
うん、
でも僕の、親族ではそれ出なかった。
出なかった。
でそれで行ってほしい。で、その娘が僕のお母さんじゃないですか。
うん、
でお母さんも多分ある程度思ってたんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
ぼそっと、その高校に行ってほしいな、みたいなことを言ったんすよ。
へ、
うん、初めて。
あ、そうなんだ。それまではなんとなく、やっぱ、その話、
うん、
じいちゃんとかの話聞いてたから、なんとなく、
うん、
なんだろう、行った方がいいんじゃないかな、みたいなのは、
そう、
思ってた。
思ってたけど、
うん、
やっぱ、お母さんが、
うん、
お母さんって僕の将来に口出すことって、さえしないから。
なかったんだ。
いつもなんか、ちゃんと美味しいもの食べなさいと。
うん、
で、僕が、なんか喋るのずっと聞いてくる。
うん、
なんか話乗ってくれてみたいな人だから。その人いきなり、ね。
初めて聞くわけだ。
ボソッと言うんですよ。
あ、
ボソッと言われたら、もう頭に残るから、これ絶対行かないと、みたいな。っていうのもあって、その、勉強で選んだんですね、高校の時は。だから、兄ちゃんが落ちたから、絶対行こうってだけじゃなくて、
お母さんの、
そう。
ちょっと気持ちも、思いも見て。
そう。そういうのの総合で決めてる。
なるほど。
うん。だね。
確かに、まあ、そこを、難しいよね。全部。
難しいです。
一気に言うのは。
そうなんですよ。
これがやっぱりね、この打線のいいとこだね。
いいとこっすね。
このね、絶妙なこの9人がやっぱ。
え、なんか、よく思うんすけど、
うん、
なんか全部言い切れないぐらいがちょうどいいかな。
そうね、うん。確かに。ちょっとこう、
なんか面白い話が滑らない話っていうか、なんか自分がや、なんかね、起きたことで面白い話とかも、全部一個一個話すんじゃなくて、だいぶこう、言い切れないぐらいでまとめて、でもオチあるぐらいじゃないと、
うん、
なんか笑えないというか。
説明的すぎるとね。
そう。
良くないっていうのあるよね。
そうなんですよ。
確かに。
だからそういう意味でも、まあ、ね、9番は2時間かかってるんで、
うん、
その、周りからしたら長いと思われるかもしれないですけど、なんかじゃあ逆にちょうどいいなというか、
うん、
僕からしたら。
まあ、まあ、整合的には、てかまあ、28年間
?28 年間。
を2時間にギュッとして
るわけですね。そうですね。そう考えるとそうですね、
うん。そう考えたらね。
間違いない。うん、それはそうです。
いや、面白かったわ。だちょっと今度は、なんだろうな。まあなんかちょっとこれどうなの、なんかまあ普通に今いろいろ話は聞きたいし、
次の1年で起きることをね、
うん。確かに。聞けたらどうかな。
ですね。
うん。まあ、それ以外は普通に飲んだりとか、
はい、
また今後、
もちろん
生きていけたらね、
はい、
いいけど。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。長い間でありがとうございました。
いや、こちらこそです。
場所も2回も変えてしまったけど。ちょっとこの収録はちょっと改善しないといけないわ。はい。
反省点ということ
で。反省点ということで。
はい。
持ち帰らせていただきます。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。